ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ような気がします。
まあ、とはいえね、暑さ寒さも彼岸までだから、もうちょい
そうですね、もうちょっと何かあるかも。
ここで気抜いて涼しくなったかなと思って、またね、ぶり返してぶり返して、風邪じゃねえんだ風邪じゃねえけど、はい、ね、まあでも無事に夏休みを、はい、
うん、そうですね、
走り抜けましたよ。
うん、
たくさんの方にいろいろなイベントね、お越しいただいたようでございますけれども、
は
い、
そうですね、イベント関連のお便りが来てるんですけど、はいはい、ラジオネームショボピンさんからです。ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
スーパーヒーロースピリッツ2013を夏の陣、お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
今回で15周年、今後も末永く続くことを祈願します、うん、ちなみに私は2009年からの参加なので、まだ5年目です。でも今年のライブも猛暑を克服できそうなくらいに暑かったですね、
はいはい、
実は平成ウルトラマンシリーズはあまり知らなく、うん、松原剛さんがプロジェクト DMM のメンバーだったことも知らなかったけれど、
そうか、豪快者歌ってるのは知ってるけど、ね、まさかその前に DMM やってたって
の
ね。
はい、私の周りの方々の興奮している姿を見て、みんな待ってたんだなぁと感じました、
はい、
秋に行われるスーパー戦隊スピリッツ東京公演2日ともブレイブに参戦予定です。
ブレイブだぜ。
あとは、うん、プリキュアやセーラームーン、お邪魔女ドレミといったスーパーヒロインスピリッツライブが実現しますようにと。
いいね。
うん、
そうか、スーパーヒロインがあったらすればいいんだ。
そうですよ。いや、私もこれはすごく聞きたい、
ね、いや前ね、ネタでさ、スーパープリキュアスピリッツなんてあったよね、
う
ん、なんて
話を
した
よ ね、
できるよね、
う
ん、ね、でちょうど、ね、10周年だしね、なんてこう話をしたけど、ね、
はい、
そっか、そこまで間口広げると、う
ん、はい、
そっか、お邪魔女アリーノ、ね、セーラームーンアリーノ、今とっても猫社長がにやりとしております。満面の笑みですねそうか、スーパーヒロインスピリッツね、
うん、
あ、ちょっとこれは言えるね。
戦う女の子たちみたいな。
そっか、あ、でもそ、例えばそしたらさ、うん、スーパーヒロインで、
はい、
あれですよ、戦隊のピンクの歌とかね、
例えばそれもいいですね。
そういうね、
はい、
で、あと、ほら、ポアトリンとかさ、
うんうん、
シュシュトリアンとかさ、
はい、
あの辺なんかもね、
確かに
歌手の方集めるのが大変だよやってるかなみたいなとこあるけど、
でも聞きたい。
うん、あ、でもいいですね、はい、でもホントスーパーヒーロースピリッツの方にじゃあ出てきてくれてたわけですね。今年も本当ね、ヒーローも盛り上がりましたけども、
はい、
まあ、これはね、秋の
ね、
スーパーセンターに向けてね、
はい、
またいろいろと盛り上がっていくかなとね、まあ、ちょっとね、これは、過ぎちゃったかな、9月の1日はね、うん、石原慎ちゃんに、ね、30周年イベントっていうことで、特撮縛りの、ね、
うんうんうん、
ライブを、
はい、
ということで、昼夜変えましてね。
あ、変えまして、
もう昼にブルービートが来て、Gスタッグが来て、ブラックビートが来て、ゴーグリーンが来て、はい、で夜に串田明さんが来る。
うわ、
はい、だからで昼夜ちょっとネタを変えて、
はい、
で司会を僕と鈴木みしおちゃんがやるというですね、は
い、ブレイブだろ、恐ろしいタッグです。
ブレイブだろ、
ブレイブ
めったにないぞこのタッグは
すごい
そうそうそう、で、メガレンジャーのフーガナオトさんが昼夜参戦してくれて、はい、違う曲を歌う。
わ
あ、ね、これは 今これ聞いた時がもう9月で過ぎてたら、
ちょっと後悔
ね、やっぱりこのラジオ早く聞かなきゃダメだ
なって
言とか言いながら
流れる
で、スーパーヒロインスピリッツ、
うん、
これはぜひやりたいと思いますが、そう、
はい、
まあ、これもし実現した時には、うん、まあ、必ずこの方に、まあ、来てもらわなきゃいけないという方が、
そうですね、
まあ、くしくも今回ゲスト、うん、うまいつながりだね、これね。どうだ、今思いついたと思えないだろということで、今回のゲストでございます。まあ、いつもですね、本当におしとやかで、
うんうんうん、
もうね、癒し系というのはこの方のためにある言葉だと思いますよ、
はい、
ね、本当にぼんやりじゃなくて、じゃあぼんやりじゃなくって、ほんのりはんなり、ね、
ほんのりはんなり、
ね、うん、ね、こうときめく感じの、はい、もう笑いこらえなく
て、ますけど大丈夫ですかね、
すごい悶絶してますけどいいよ声出して、内谷由香さんです。
はい、お邪魔いたします。内谷由香です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
いや、もうね、もうちゃんとご紹介されてからじゃないと喋っちゃいけないと思ってかなり我慢してたんですけど、だいぶ違いました今はんなりぼんやりは合ってましたけど、
ね、そうそう、
うっかりぼんやりは、あ、そうそう、うっかり言ってないかもしれない、
ね、認めちゃったよ、ね、ということで八重ちゃんに今日は来ていただきました、
はいはい、よろしくお願いしま します、
ね、もう八重ちゃんこの夏はね、一緒にお仕事する機会いっぱいあって、はい、
そうなんですよね、
嬉しかったですよ、
もう本当に AJF の、うん、
はい、
あの はいはいはい、歌の方で出演させていただけて、ね、すごいもう、うん、2013年は思い出に残る、はい、夏になりました。
いいですね、まだまだまだここからですよ、はい、まだ半分ですよ。なんか終わっちゃったみたい
ですね。なんかもう気分的にそんな感じでもあ、やっててよかったな、頑張ってきててよかったなと思うような瞬間だったので、うんね、まあ、ショッカーさん、あのいつお会いしても、はい、あのパッパッパッパッといろいろ、うん、あの司会の方でも、はい、あのいろいろやってくださるので全然気持ち的には安心してたんですけど、はい、まあいろいろ先輩方が、はい、ね、本当に私が一番年下、まあ
ね、はい、そうか、若手になっちゃうもんね。
一応一番久しぶりに年下という
か、は
い、
スーパーアニソンスピリッツなんつったらそうだね。
はい、
あ、佐々木佐音隊がいて、はい、ね、水木一郎兄貴がいて、はい、岸田明さんがいて、はい、で堀江光子さんがいて、
そうなんです、みたいな流れの中で、
石原慎ちゃんもそうだよね。
そうです、そうだそうだ、皆さんいらっしゃる中で、うん、はい、これは、はいはい、頑張れねばと思います。どうしようと思っていろいろ緊張してたんですけれども、
あ、そうだ
った、はい、でも、うん、いい夏におかげさまでなったなと思って、ね、ありがとうございました。
そこで参加されるのはね、はい、そこ初めてだったんです
よ、ね、そうなんですよ。
だからもうずっと前からね、はい、いっぱい会ってるし、楽屋とか遊び来てくれたりとかね、以前タップっていうね、この番組を来てくれてます、はい、谷本隆義さんとか、ね、
ゆかちゃんですね、
ね、はい、あっちもゆかちゃん、こっちもゆかちゃん、
そうなんです
ね、コロッケ講師、お料理講師
コロッケ講師じゃない、コロッケを作る歌ですね、
すごい、
今コロッケ作る歌、
ね、すごかったですね、コロッケがね、歩いてる人が浮かびました、
歩いてるでしょ、
はい、キャベツはどうしたとこだけ、あの石原慎一が歌ってるっていうね、そう、あれ、
あれ本当、そうなんですか、
本当、なんだその二人で、あの新鮮なリアクションは、
いや、知らなかったです、
あれをか、あのコーラスは石原慎一さんが、オリジナルです、やってるんですよ。
いやいや、失礼いたしました。そうですか。うん、だから今度お話ししたいです。
キャベツはどうしたんですかって。そうでなくて、もちろんほら石原慎ちゃんとかそのさっきの風賀直人さんとか、はい、そういうほらスタジオミュージシャンの仕事をされてるから、結構コーラスで参加してる歌もいっぱいあって。
うん、
だからそれこそ石原慎ちゃんが歌ってる重厚 B ホワイターのコーラスを風賀直人さんが普通にやってたりとか、うん、でお料理競争曲じゃなくてお料理更新もういろんなものどんどん離れていくけどお料理更新曲にだっては、はい、石原慎一さんはコーラスで参加してたんです、
そうですか、うん、
でずっとね、だからいわゆるこうあれはなんだっけ、一緒にユニゾンだ、ユニゾンでずっと歌ってて、はい、で最後のところでキャベツはどうしたっていうところだけちょっとこうハモるみたいな、とはこの間まあ、さっきの9月1日のね、はいはい、特撮ライブだったんですけど、うん、春にアニソン縛りのライブを、はい、やはり石原慎一さんの30周年でやったんですけど、その時にコーラスで来てる女性の方にひたすら、はい、お料理更新曲歌ってもらってて、その間ずーっと石原慎ちゃんね休んでて、
おかしいお母さん、面白い、
まあ、メイン歌手なのに、はい、メインボーカルなのに、ステージでずーっと水飲んだりして、はい、みたいな感じの音を立てないようにしながら、で途中のそのユニゾンの部分は、はい、風賀直人さんがやりながら、で最後のいよいよそこだけ来たら、はい、最後に石原慎一が「キャベツはどうした?」っていうね、どんな重役歌手なんだろうみたいな。
うん、最後の最後まで出てこずに、
そこでそれまでずっとステージの上にいるんだけど、水飲んだりなんかして、はい、ちょっとこう横向いてる感じで
見たいですね、その様子は。
もうね、いろんな見せ場を作る男ですからね、
素晴らしい、あの短パンで足の見せ場があります
し、ね、ね、あの時も
短かったですね、あの夏も、
ね、
まあ美脚で、
お二人ともね、石原慎太郎の生足を
見ました、
そうだそうだそうだ、
はい、
ね、あのレイナちゃんも客席来てくれましたから、
客席で、はい、見ました、
ありがとうございます、ね、
そうですよ、
今日は短いって、
なんかちょっとスパンコールみたいなのも、
そう、去年の短パンよりちょっと派手になってました、
なんかいろいろ、
そう、さすがに光り物
さすがですね、
持ってくるんですよ、
はい、
ゴージャス石原ですから、
本当ですね、いやいや今日はもうすごい情報をいただきましたけど、
そう、
は
い、そう、あのお料理更新曲ね、なんかそう、だから ゆかちゃんを紹介したゆかちゃんの紹介よりもお料理更新曲でどんだけ引っ張ってるんだって話ですけども、でも本当ね、谷本くんと、はい、ゆかちゃんと、そして内山さんとで、はい、タップというユニットでね、
うん、で
前はそれで出てくださったことがあって、
はい、
でたまたま今年ねちょっとそのキャスティング会議みたいなのがあった時に、うん、内山さんソロで出てないじゃんっつって、
なんかありがとうございます。
そしたら、そこからじゃあ名作ありだよねってことで世界名作劇場で、はい、それでじゃあ そしたら今回笠原ひろ子さんもいらっしゃるから、うん、はい、ちょっとその辺で、ね、ロミオの青い空と、うん、そして家なきこれみと、うん、はい、そして私の足長おじさんで、はい、みっちに締めてもらってっていうな流れになって、
そこの流れはもうすごく嬉しくて、うん、私あの名作劇場大好きで見ていて、モレニもちゃんと見ていて、うん、でラッシーと見ていて、はい、どうして終わっちゃったんだろうってずっと思ってたんですよ、はい、でそこでそのステージ上で、うん、あの堀江さんのこう言葉をもらって、ね、そっかって思って、やっぱりあれすごい大事な番組だったんだなって思って、そうそうそう、でレミも普通に見てたんですけど、あの歌ってる方が、はい、千恵さんだって知らなくて、
そうでした、ゆうかさんっていう名前でね、
そうです、は
い、それでしたでしょ、あの、はい、ローマ字でね、
そうそう、名前も違いますしね、
社長が持ってきた私物の CD が、はい、
今日もですね、今回もですね、社長の私物の
8センチ CD がありました、
ね、家なきこレミの、ね、8センチ CD、
びっくりしました、ね、入ってきた時
幸せの予感、
はい、
まあ、このジャケットにアイドルがいるよ。
いやいや、
もうちょっと
アンニュイな感じの
時代だよね。すいません本当に。
なんかあの工藤静香さんっぽいね。
そうですかね。
感じのロングロングヘアで、
はい、
お姉さんが。
いやいや、今と違って前髪がない時代の。
あ、そうかそうかそうか。
確かに前髪が確かそう、この頃は。
上げる感じの。
はい。
時代がね。でも変わんないよでも。
この時でも結構大人びるように頑張ってたんですけど、今ちょっと若が、あの若返れるように頑張って
たんです。大丈夫、アンチエイジング。ていうか、なんで社長持ってるのこれ。
本当ありがとうございます、ね、すごい嬉しかったです。
世界名作劇場、言えなきこれエンディングテーマ、幸せの予感、うん、ね、
はい、ね、いろいろ生で聞けてすごく感動しました、
ね、うん、ありがとうございます。
そうだったんだってそこで知りました、
ね、うん、そうですよね、あの、うん、一致しない方も当然多くて、はい、で、あの、まあ、プリキュアという作品で、うん、あの名前を知っていただいて、うん、でそれも名前が内谷由香という平仮名なので、はい、ね、はい、でちょっと、まあ、いろんな作品どんなのを歌ってたんだろうなと思った時に、うん、たどり着けた人が、うん、あの広めてくださったりとかしてるようで、なので私もあのすごく大事にいつもライブで歌ったりはしていたんですけれども、うん、はい、まさかね、あのような大きなステージで、うん、そういう枠をいただいて、うん、リエさんと一緒に歌わせていただけるなんて、
そうだよね、オープンエンド
も
ね、
そうなんです、
そうだ、オープニング本来さだまさしさんが歌うところ
も、ね、そうなんです、
せっかくね、はい、エンディングをね、はい、内合さんが歌ってくれたんですよ、うん、ミッチどうですかって言ったら、じゃあ私オープニング歌うみたいな感じ、
ありえないですよね、
すごいです、も
う、うん、どういうお話し合いでどうだったんだろうって、うん、考えるだけで震えちゃうような勢いで、もう堀江さんのその愛についてというタイトルの歌なんですけど、はい、オープニングが聞けると聞いた時にびっくりして、はいはい、ね、あ、これ私エンディングだけしか歌ってないし、なんかいろいろ堀江さんそうやって言ってくださったんならとっても嬉しいし、どうしようって、またここで緊張が高まるわけですね、はい、お会いしたらなんとお話しようかみたいな感じで、はい、で実際そのリハーサルの時に、うん、あの歌われてるの聞かせていただいてというか、まあ、ほとんどガラスにへばりついて勝手に聞いてたんですけど、
うん、そうでした、いわゆる前室というところでね、まあ、はい、こう控えるところがスタジオにあるわけですけども、はい、そうだ、あそこ割と前室にいると結構みんな、ね、次の出番待ってたりとかなんかで雑談してたりとか、はい、あとあの当日、ほら CD を買ってくれた方に寄せ書きのサイン色紙というのをコロンビアさんがね、はい、これおまけをつけるじゃないですか、はい、で大概はね、その歌ってる時以外はそのサインを書いてる時間に終われるんだよねあれ未だにね、印刷でしょっていう人がいるけどね、直筆ですからあれね、
はい、
本全員があの直筆で一枚一枚書いてるんでね、
はい、すごい貴重ですよね、
そうそうそうそう、だからあそこのね、そういった AGF の会場でゲットできる方は本当ラッキーだと思いますけども、はい、で大体がそうやってサイン色紙を書いてるか、まあそれ以外の方はちょっと休憩してたりこう、ね、おしゃべりしたりするんだけど、はい、まあ八重ちゃんがもうあのテーブルの方に向かずに、はい、もうそこに背中を向け、で、まあ、そこからモニタリングできるけど、はい、ガラスに本当へばりつくかのように文字通り、
あのちょっと鼻息で白くなっちゃいました、うん、あのガラスが
微動だにしなかったもんね、
はい、これはまずいと思って、こんなすごい、うん、あの堀江さんもすでにご自分の歌にされていて、はいはい、素晴らしいなと思って、うん、もうどっか から話していいかわからない状態になっちゃったんですけど、とりあえず自分のリハーサルが終わったらもうすごく嬉しいですっていうのと感動しましたって伝え、もう伝えなきゃいられない状態になってっていう感じだったので、本番の日も、はい、横で聞かせていただいてますし、ね、もうなんか本当にこういうことってあるんだなっていう、なんかやっぱりこっそりもし夢をこう、頭の隅っこに描いてたとしたら、はいはい、やっぱり少しでも描いてなかったわけじゃないし、いつかとは思ったけど実現すると思ってない夢だったんですけど、ちょっとやっぱりこう日がいつか幸せの予感を、AJF さんとかで歌えることがあるといいなと思ってたんですけど、はいはい、やっぱり思っとくべきだなってちょこっとだけ、
夢は必ず叶えますよ、
思いました、
本当に本当にね、だからね、やっぱりこう毎年いろいろやってると、
はい、
でどうしてもこうね、例えばスーパーヒーローとかスーパー戦隊とかって割と絞り込みやすいじゃないですか、
はい、
でアーティストの方がこの方が来るって言うと大体この歌とこの歌だよなみたいなのがあるんだけど、
ね、
アニソンと逆に間口がね、本当に広いん で、
うん、
でじゃあ例えばじゃあ八重ちゃん来るから当然プリキュア歌ってもらうよねみたいな話があるんだけども、はい、じゃあ他にどういう風にしてもらおうかな、例えば、ね、じゃあそれが気まぐれオレンジロードなのか ね、マイメロードなのかね、
はい、
やっぱりそれどういう流れかなって言ったら、あ、そういえば名作あれだよね、で待てよ、名作ってそういえば今までやってないじゃんと枠として、まあ単発ではあるんだけど、はい、ちょっと特集的にねやるっていうのは、はい、そういえばあれだよね、アニソン女子部とかではね、結構ミッチが中心にやってたりするんで、はい、まあ、ちょっとなんとなくそれっぽい感じのあるんだけど、はい、いわゆるアニメ、スーパーアニソンスピリッツの中でね、やっぱどうしてもこうスピリッツっていう感じだから、割とこうガーンと盛り上がるからどんどん行く、ね、系が多いんだけど、今年は割とそんな中で、まあ、前の日はヒーローだったんで、ヒーローはもう嫌顔でもイケイケなんで、はい、でしかも出演者全員男だからね、もう美しいことこの上なしだったから、
いやいや、その楽しさは最高です ね、
ね、だけど、はい、その分じゃないんですけど、その反動じゃないんだけど、スーパーアニソンの、まあ、女性ボーカルの方も、ね、参加されるんで、まあ、華やかになるし、だからそういう、まあ、今までにないものをやれたらいいよねっていう、でそこに、まあ、うまく、あ、笠原ひろ子ちゃんも来るんだったら、
はい、
じゃあ、春のね、スーパーロボットスピリッツの時は違うね、うん、
あ、
はい、やっぱりこう名作あれだよね、だからもう春の スパロボの時にちょうど笠原ひろ子ちゃんが全くの初めてのこういう AJF 関連参加だったんで、その時のちょっとインタビューで、なんか夏もね、せっかくだからね、なんか上の方を見上げるような歌を歌ってほしいよなみたいなことをステージの上でね、僕言ったんですよ、
本当ですか、はいはいはい、タイトルが見えますけど ね、
まあ、
ね、
みんな多分客席の人、
はい、あれだって思いました、
なるほど、ね、
はい、
なんて話をこう
すごい、
ね、そしたらうまいことじゃね、こう、はい、あれは一つの、ね、催眠術です
でもそうすごい、ちゃんとこう、こう、ね、うん、準備をしてくださっていて、
は
い、
だそしたらちょうど、あ、そこにうまくじゃ名作がハマるじゃん、うん、やっぱりこうなんかピースを、ね、はめていくような面白さがありますよね、そこにこうなっていくとここでつながるとか、
ありがとうございます、
とんでもございません、いやいやとんでもない、
本当に本当にでも、うん、そういうの願っててもね、なかなか自分でこういう機会っていうのは、うん、そういう機会っていうのは、
うん、
作れるものでもなかったりするので、
いやいやいや、
でもね、本当に
ソロライブとかでいっぱいまたいろいろねこうやってもらいたいのもあるしね、
はい、
もう今日はちょっと猫社長といろいろ話をしてもらっていずれ川崎でも、ね、新潟の方でも、
はい、
ね、各方面で、ね、
はいはい、
猫の尻尾がやっている
すごい、
ね、ラインナップにぜひお越しいただきたいと、
ぜひ
なんで公開で出演交渉してんだって話ですけど
本当です、よろしくお願いします
まあでも本当その今回はね、ジョーでご一緒できたのもあったので、
はい、
なんかそれが一番ねすごく嬉しかったんですけど、
はい、もうずっと ね番組の方はもう存じ上げてたので、
うん、
いつかお邪魔できるといいなというふうに本当に夢はやっぱり持っていたので、でなんかやっぱり AJF を見に来てくれた人が、うん、時にショッカーさんにオファーを受けたのってツイッター上で言われて
はい、はい、
なんかあんまりそうですとか偉そうにも言っちゃいけないなと思いつつも、
そうです
そうだった聞いてる、そうです
そうですよ、うん、ほら社交辞令じゃないけどね、例えば電話とかメールでやっても、
はい、
みんななかなかこうそう会ってるわけじゃないから、やっぱり一番いいのはお仕事した時にね、
はい、
そうすると結構世間話とかそれこそ待ち時間とかにね、いろいろ話してる中でね、そしたら、ああそうだ八重ちゃんラジオ来てねなんていうね、
はい、
話をしてて、そしたら あ、早い方がいいよねとか言ってさ、あ、前後急げてどうみたいな、
はい、
例えば
さすが、うん、すぐに言ってくださったので、なんか、でもなんかすごい方が出てるの知ってるので、なかなか、うん、ありがとうございますみたいな、
あなたは随分すごい方なんですけどね。いや、今日ちょっとそんな話もね、こういろいろと掘り下げていきたいと思ってるんですけど、
いろいろ知りたいです
、ね、うん、まず今日の出演はそうです、あの AGM の楽屋ですねみたいな。なんだそれ。わかりやすいな。まあでも、はい、その後ね、ついこの、まあ、これは、8月の後半だったんですけどもね、はい、まあ、さっきも出ました鈴木美塩ちゃんがね、プロデュースしております、はい、赤祭りという、
うん、はい
ね、
はい、
歴代のスーパー戦隊のレッドがもう大集合するという
、はい、
今回もだってジャッカー電撃隊のスペードエースでしょ、はい、ね、丹波吉高さんが来られたの筆頭に、はい、うん、でバイオマンでしょ、はい、フラッシュマン、はい、ファイブマン、大レンジャー、核レンジャー、オーレンジャー、カーレンジャー、
はい、
であと、まあ、そこにあとブラックとかね、そういうあのグリーンとか、
はい、
あの他の色ブルーとかもちょっと遊び来てくれたりして、うん、そしたらガオレンジャーとかね、その辺もこう来て、でこうみんなでワイワイするイベントがあったんですけども、はい、その中でやっぱ今ね、あのブームは、うん、恐竜じゃのエンディングをみんなで踊ろうと、でステージ上で歴代レッドが踊るわけですよ。新堀和夫さんも入って、
そうなんですよ、本当に、
ね、
三塩さんの無茶ぶりと言われるコーナーなんですけれども、
ね、あれ全員でちゃんと踊らせるっていう、ね、
そうなんです。
でその時にちゃんとあの責任を持って、はい、ダンスの先生をつけるんですよ。
なるほどなるほど。
内谷優香先生。
ダンスの先生なんですね。
違うんですよ。
違うんですか。
最近ね、もう最近もっぱら美少ちゃん関係のイベントであの手の踊り、はい、ダンスをするっていうと、はい、内谷先生お願いしますっていうね。
なんか本当に嬉しいんですけどね、あの美少さん大好きなんですけども、あのこう一つのライブの中に、やっぱり無茶振りコーナーを作られてて、その時にダンスが入ってくれて、
ド S だからね、
はい、
ね、
あの某アイドルの A、
うん、
B さんのとか、
はい、
の踊りとかですよ、それをあのもうすごい先輩方に踊っていただくっていう感じなんですけれども、はいはい、まあ、今回はその恐竜じゃんエンディングということで、はいはい、まあでも明らかにもう私よりお兄様方というか、まあ、先輩方に当たる皆さんなので、
社会的責任は本来取るべき年代の方たちですよね。まあこの業界とは関係ないんですけども、
本当でも
一般社会に行ったらまあ部長クラスの方たちですよね。
本当そうなんです。それを私がいきなりなんか急にあのこれ踊ってくださいって、まあ、大体普段皆さん踊ってる人たちでもないんですよね、そのダンスをしてるわけでもないので、みんなキョトンとするわけですよ、
はい、
やいちゃんよろしくねみたいな感じで美少さんに言われてて、
あとはじゃあやいちゃんよろしくね、
はいはい、う
ん、
そうですね、去年から赤の皆さんに教えさせていただいてて、はい、去年もなんかすみません、あのよろしくお願いしますって言って、あの踊りをちょっと当日、
はい、去年はゴーバスターズの、
はい、
エンディングか、
そうなんです、
あ、ね、
はい、それでなんか、
ていうか、ね、それなんで毎年やいちゃん覚えてるの、
そうですね、本、
う、
当、
ん、
そうですよ ね、 あの美塩さんが
プリキュアのステージとかで、ね、あの全国回ったりしてるのはよく知るけども、戦隊はやんないでしょ、
あの残念ながら歌わせていただけてないんですが、うん、ダンスはもう、うん、あれですよ、ドットアルさんより踊れると思ってます。
あ、まあ、いやそう思う、
しかもフルコーラスでとか美塩さん、ね、言われるので、
今年のやつなら4番ぐらいまでなるわけですよ。
そうです、
ありとあらゆる恐竜の動き全部違う、
そうなんです、いろんな恐竜がいるじゃないですか、その都度違う踊りをしてっていう感じで、もう
高取ちゃん本人も結構って言ってるもんね、
そう、タカさんも結構でもなんか男前の踊りをされて、うん、まあ、タカさんが今回真ん中で歌ってくれた上に、あのレッドの皆さんが踊るという最高なスタイルで、ね、はい、だったんですけど、まあ、あの今回は事前練習もありまして、あの赤の皆さん、あのほと皆さん来れたんですけども、踊った方ほとんど、あの4時間も練習して
真面目に
すごく練習、
そんな練習嫌いなね、
はい、
わがままな俳優たちがもうほら新人じゃねえから、みんな中堅以上ベテランにね、
もう
一気に歌ってる人たちが、まあ真面目に4時間練習した、
はい、そうなんですよ、
すごい奇跡だねこれは、
本当そうなんです、でそれもだから本当にダンスの先生だったらまたそれはそれで、あの皆さんの考え方も違ったりするかもしれないんですけど、なんかプリキュアとか歌ってる人が、あの自分そんなダンスあんまりそんな上手でもないんですけど、とりあえず覚えたんでお伝えしますっていうスタイルで来てるので、皆さんもなんかやんなきゃいけないみたいなことになっていて、それで一生懸命、
これはやっぱりね、やえちゃんも醸し出すね、 なんかほのぼのとした、まあ、一生懸命
はんなりした感じが、
ね、けなげにやって、これは俺たちもやんなきゃダメだろうと、真面目にやろうよと。
なるほど、
なるほど、それ
そういう
鈴木みし
おだから選んでるんですね。そうですよ、きっと
鈴木みしお分かってんだよ。それ
そうですよ、絶対そうですよ。
やるな読売新聞日本特撮と。そうか、
もうなんか
そうですね、
私もどうなっちゃうんだと思ったんですけどね。
じゃあ直前にこれを踊ってほしいですって言って、こう見て覚えるってことですか。
はい、そうなんです、1年目は、うん、当日行ってみんなそれぞれ覚えてきていただいて、うん、そして当日見えるところで踊りながら、うん、その私の背中を見ながら踊ってもらうってことを、うん、だから当日に会って、うん、当日よろしくな感じだったんですけど、うん、今年は今年もよろしくということで事前練習があって、うんで、はい、なので、まあ皆さんも一番覚えるだけでも結構大変だったりするので、で、まあ、2番3番4番は私の踊るのをこう拙い踊りをビデオを撮って、はい、でお持ち帰りいただいてそれぞれ見て、でもそれだけだとせっかくだって赤の方がいっぱいヒーローがいてと思ったので、ご自分の決めポーズを途中に入れてもらったり、はい、ちょっとしたところで、ここはじゃあそれぞれの決めポーズでっていうので、正直私その時も背中を見せて皆さんの見本っていう感じで、実は本番中も踊ってるので、そうなんです、見れないんですよ。
そうか、そう、鏡合わせになると左右が逆になっちゃうから、
そうなんです、
背中で見せて、こう右手は右手、左手左手ってやらないとね。
はい、でやっちゃってるもんですから、実は見たいんですよ、すごく皆さんのこうポーズかっこいいし、全然見れないまま、まあでもね、お客さんが喜んでくださればと思ってやってるんですけど、なんかそのダンスもある時から、なんか私いつもカウンターの前、バーカウンターというか、ドリンクが出るところで、ちょうどお客さんの一番後ろになるところから、
ね、ステージから一番遠くに見えるところ、
はい、そこで踊ってるんですけど、なんかそこにもライトがある時からつくようになって、もともとあったのかもしれないんですけど、なんか
そこ日本になってる八重ちゃんもちゃんとスポットが当たると
、ステージの人が見えるように、いろいろ工夫をされていて、
なるほど、
で皆さんバーカウンターってこうドリンクとか作ってる前の前で、私がもうそれも見ずに真剣な顔で、
ね、
はい、踊っているという、はい、感じで、もうなんか面白いことになっちゃってるんですけど、
ね、当たり前だと面白いよね。でもね、その気持ち分かります。名乗りのコーナーがあるじゃないですか、はい、であれ名乗りも結構ね無茶ぶりで、あれもやれこれもやれで、だからあれ新保さんが本当よく最近ね、はい、覚えたと思うわ、そこまでね、
そうですね、次から次へといろんな歴代の名乗りを
順番にね、自分が演じたレッドをね、はい、その場でやっていくわけですけども、でね、久しぶりにジャパンアクションエンタープライズの横山和俊君が来たんですね、はい、で彼がカーレンジャー、メガレンジャー、はい、銀河マンとね、銀河マンじゃねえや、あれだ、オーレンジャー、カーレンジャー、メガレンジャー、うん、ね、オーレッド、ね、はい、レッドレーサーでメガレッド、これをやってるんだけど、やっぱりもう親しくやってないから、
はい、
楽屋で小野さん小野さんどうやりました、どうでしたっけ、こっちだっけ、こっちだっけ、いやだから右手、右手で親指と人差し指出してこうやって、こうやって、ちょっと小野さん出てください、いや出ねえよ俺、じゃあちょどうすりゃいいんですか、で電磁戦隊メガレンジャーだから、これこうやってこうやって、ああそうかそう、だから小野さん出てください、だから出ねえよって、その代わり、
はい、
後ろで、こう分かりやすくこうやっておくから、はい、もしやったら見て参考にすればいいよって言ったんですけども、まあ本当は名乗り各自のレッドのポーズプラス5人スロットの方のポーズもね、
はい、
せっかく3戦隊しかないから、新星さんみたいに14体とかね、15体とか やんないから、
はい、
3体だから、逆にお前じゃあ超力戦隊オレンジャーとかね、その5人バージョンもちょっと入れてやれよって言ったら、どうやってやったんですかねって言うから、それは全部教えたの。
はい。
全部教えて、調理センターオレンジャー、オーレまでやれみたいなね、はい。っていう話をしてて、じゃあ、分かった、とにかく俺、袖で、やばいといけないから、斜めになってて、こうやってこっちの手でこうだぐらいなのはな、
はい、
やってやっから、つって。
どんだけ詳しいんですか、ショッカーさん。本当に、ちょっと私、その現場をちらっとお見かけしたんですけども、はい、まあ、ご本人にちゃんと、ショッカーさんがバーって教えていらして。
いやいや、もう最近はもう弟子に任せてるんですけど、 ですけど、もう昭和のとかね、昔のはね、あの、でうちの後輩であの林清っていうのがね、はい、この間も、はい、なんかいつの間にか林清に、なんか変身名乗りのポーズをリクエストするコーナーとかがあって、
はい、ありましたね。
なんかでお前何しに来たの、今日遊び来たんですけど、なんか T シャツ売るの手伝ってたらなんとなくなんか名乗りをやってくれになっちゃって、
そうでしたね、
ブラックコントロール忘れましたとか楽屋来ると僕になんかダメ出しをするんですよ林よお前ブラックコントロールはこうだろうがとか忘れましたよ俺やってないもんとか俺レッドやってないからレッドなんか全部できないですよとか言いながら
すごい
こうだろうがよとか言いながら、あんこはでも林もすごい好きだから、はい、こういうのね、だから一緒になってね、
はい、
話をして、面白い、彼もだからあのゴールデンウィークの映画一緒だったんですよ、はい、スーパーヒーロー対戦 Z、
はい、
で彼は宇宙刑事シャイダーのアクションを担当してて、はい、で彼は一番その現役時代というか、はい、まあ、あの未だに現役なんですけども、いろんなヒーローやってるんですけど、はい、個人的に一番好きなのが宇宙刑事シャイダーだった、
ね、
それがだから今回もうスクリーンでそのシャイダー役をやったんで、やっぱり林よかったのは夢叶ったじゃんって言って、いやちょっと気合い入りましたねっていうような話をね、してましたけども、
もう今映画つながりでもう言いたくてしょうがないですけど、ショッカーさんの映画、
はい、俺の映画じゃねえ、俺の映画じゃない、
ショッカーさんか、はい、たくさんまだね見てない方が、
いやもう分かった、
もうそうか、
そうか
もう
DVD で皆さん確認してください
。そうですよ、まだの方がいたら DVD をぜひ、
俺たちの街をって
そう
俺ねセリフあれカットされちゃうらどうしようかと思ったから、セリフあるんだって一言もずっと言えなかったよ、ですか公開を見に行くまでさドキドキしながら、分かんないから、ゴーカイジャーにユニコルさんと一緒に出してもらった時に、はい、もうセリフはあったんだけど、はい、オンエアであっカットされてるっていうね、
はい、
で本当はニーボシさんと僕のセリフ両方ともあって、
はい、
で一般市民なんだけど、うん、戦闘員たちに勝っちゃうっていうね、
はい、
で俺たちは大レンジャーから大レンジャーから憲法を直伝で教わってんだよ、地球人なめんじゃねえぞみたいなね、
そういう恐ろしい商店街ですよね、
そう無敵の商店街だったんだけどでアフレコまでしたから、ただ
ス
タッフもよう、ね、オンエアされると思ったんだけど、まあいろいろそういうこう尺の問題で、オンエア的に、はい、あれあそこバッサリなくなってるみたいな、でそういうこともあったんで、迎え喜びしちゃいけない、ちゃんと完成した作品を見るまではね、
はい、
もう一切その、まあ、もちろんあんまり早くにそういうのは出しちゃいけないのも、まあ、あの決めがあるんで、
はい、
いつ出したらいいのかなとか思いながら、
はい、
そしたら割とこう試写会で関係者の方が見てたりとかしてて、いきなり、
ね、
水島優さんから、はい、あのメールが来て、水島優さんあの恐竜ジャーでアイガロンっていう、ね、はい、悪役やってるじゃないですか、
はい、
メールが来てショカさん目立ってたなしみるわ
しみる
ちゃんとメールにそうやって書いて、しみるわ
素敵、
あよく目立ってたよとか言うけど、ちょっとドキドキ、でもどう目立ってるのかと思って、
見る前はね、そうですよね、
で今度はその映画の発表会、記者発表があって、
はい、
それも取材に来てくださいって言うんで、あの G ロッソへ行ったんですよ、はい、そしたらその時にやはりライター仲間とか、
はい、
講談社のテレビマガジンとかの編集の方が来て、
初
夏さん見ましたよその一言を言いたかったんで、どうも失礼しますみたいな、わざわざ言いに来て、
まあ、なんか
どうなんだよと思ったんですけど、
はい、
まあ、実際見てね、あらららら、
あらららら、ね、あの結構でも、はい、あの出番としては、とっておきの方に、
ね、
とっておきの方だったんで、
全然、全然そんな意識ないから、
そしたらまた、うん、あれまたみたいな、
またやられたみたいな、
ね、はい、
ね、そうですよ、
まあ、危うく、
ファントムに
何かけて、ファントム生み出しかけちゃったからね。
そうです
あそこでサバトに会うとは思わなかったけどで、2シーン結局1日で ね,、
はい、
あのねゴールデンウィーク前に、まあ、実際はゴールデンウィークのちょい後ぐらいかな、ロケ日は
あその後ぐらいなんですね、
は
い、
でゴールデンウィーク前にね、はい、あのまあ、アクション監督が、まあ、石垣君とは同期なん でちょっとまたさ出てよ、
お
でこのちょうどそれやってる頃に、はい、あのスーパーヒーロー対戦 Z の公開中だったんで、
はい、
あで何またショッカー出んのかっつって、
はい、
でね、なんか マルチショッカーが欲しいのかなんて言ってたらだから、まあ、ウィザードだからショッカーは出ないんだよ、でちょっとさなんかセリフ用意したからさ、
はい、
また嘘つけやでロケバス乗って行って、
は
あ、でエキストラでしょって言って、でエキストラからなんか100人ぐらい来てたんですよ、
ね、
その
街の人たちが、
で、ただ朝そこで、まあ あのエキストラの人は現地集合だから、はい、千葉のねあの結構遠いあのショッピングタウンで、そこ貸し切りでやったんだけど、はい、まあ、僕は撮影所が近いんで、はい、俺撮影所でいいんだろうって言って、はい、いいよっつって、あのウィザードの変身後 の, あの高岩君とかそういうジャックのね、
はい、
連中と一緒にロケバス乗って、誰本さん今日兵隊ですか、なんですか、いやあのいやなんか顔出しらしいんだけどさって、で実はあの今日着てるこの学校のまんまで、これ映画の衣装です。
あ、これは後で写真で皆さん確認できるわけですよね。
映画と全く同じ、
はい、そうあの
いやちょっと多分やいちゃんが来られた時に、
はい、も
うまず最初に話してくれたんで、じゃあちょっと
さすが
映画で使ったものを持ってきました。
ありがとうございます、ね、え、じゃあショッカーさんのご自分のお洋服
だもちろんみんな自前ですよそんなただあの魔法の世界なんで、
はい、
あのねフード付きの、
あ、
フードがつくの、
そうですね、
かぶるかぶる、
ね、
うん、とにかくフードがついてれば何でもいいっつって、エキストラの、ね、おじさんは、ね、やっぱそういうの持ってないんだろうね、はい、あの背広を着てる、その背広の下にね、なんか雨がっぱみたいなのをこう、ね、入れてフードだけ出してたんで、暑かろう、
あ、
もうゴールデンウィークだから、
ね、
もうすげえ暑くて、一日のロケで僕らも日焼けしたしね。
あ、そうですか。
だけど非常にあの、面白い、
魔法使いだから帽子つけ て、
魔法使いだから帽子つけて、あと当日はそのバックルと、はい、指輪を支給して全員
で、いいですね、
でみんなあの順番にそのエキストラの人が並んでんのね、
はい、
こうバックル
ともらうため
で俺がもらっとかなきゃいけねえよなと思って、ですいませんあのバックルと指輪、あ、ショッカーさんあのアップ用ですからって言われて、別にアップ用だってさ、何言ったら、ただあの他の人はみんなボールが見えてきてるんだけど、まあ、僕のはプラスチックでできてるってい
う、すごい、やっぱり違うんですね、
違うんですね、それアップになりますよね。
で一応エキストラのなんかそういうこう説明会、こういうふうにしますみたいな説明会があったんで、あれ言っとかなきゃまずいかなって言ったら、その監督、あんた何年やってんのあんた言って何すんの
おかしい、
ダメだろ一応ちゃんとやっとちゃんと守んなきゃって、まあでもちゃんとジャックさんがそういう待遇で、だからまさか公開されたの見たら、
はい、
エンディングに名前もちゃんと、
う
ん、
そうですよね、
あ、はい、出てたんだ、
はい、
それも知らなくって、で映画のパンフレット買ったらパンフレットにも写真バーンと入ってて、はい、あのウィザードをこうが倒してるところの正面に俺が立ってるっていうね、
もう
だからネットで結構今回はいろいろ皆さんがショッカーさん出てますね、だから普通はこういう映画だと次の新番組のライダーがワンカットだけ出るんですよ、ワンシーン出て、
はい、
おい大丈夫かって助けに来るみたいなのがあるんだけど、はい、今回はその次の仮面ライダーは、まあ、あのガイムっていうね、はい、鎧物のやつなんだけど、はい、今回ガイム新しいライダーが出ない代わりにショッカーを出て
すごい
俺新ライダーじゃないよ
来年次の次回の
次の
次回の
なるほど楽しみです、ね、
親父ライダー本当の親父ですみたいな感じの
いやでも本当になんか見た時に、うん、わーって嬉しくなるもんだですよね、やっぱりあの生身で出られてるじゃないですか、はいはいはい、特に
お面かぶってさすがに分かんないからね、
そうなんです、
よっぽどの2じゃないと、
でも三塩さんとか松岡さんにお会いする中で、はいはいはい、あの、はい、テロップ流れる方のお名前がだいぶ分かるようになってきまして、はいはいはい、お祭りにあの店さんのお祭りで、
そうだよね、赤祭りとかで、はい、あ、この方この間一緒にステージやったりとかね、
はい、なのでそういう意味でも楽しくって盛り上がりました、
はい、ありがとうございます、はい、びっくりした、だからこの間会った時に、はい、ショッカーさん見ましたよって、ね、すげえそれでこっちも嬉しくなっちゃって、ありがとうございます、ね、
いや本当に、
うん、
ね、楽しく拝見させていただきました
。まあでもそうやって今年の夏はいろいろ、まあいろんなところで直接会ったり、あの一方的にお目にかかれたり、
こちらも
で、で、まあ今回はこうやって、うん、来ていただいて、でメールとかがいろいろ来ているので、
はい、
その辺も聞きながら、
ありがとうございます、
コマーシャルです
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私内谷由香がお邪魔しています。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。48階です。
いらっしゃい。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
ショッ
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだお話しさせていただきます。スパスパスパーク。
というわけで、
はい、
いやなんかすごいね、この夏の話だけでここまで引っ張ったの
すごい、それほど暑い夏だった
んですね。そう、本当に暑かった、いろんな意味でね、
うん、ま、
いろんな意味で暑い夏でございましたけれども、さあということで、はい、メールを、はい、ご紹介していきたいと思います。
ありがとうございます。ラジオネームよしよし V さんかな。ショッカー大野さん、貝原玲奈さん、内谷由加さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。初めてメールします。はい、先日の AJF、うん、スーパーアニソンスピリッツレジェンド2013とアニメジャパンフェス2013大阪夏の陣、おかげさまで両方見ることができました。どちらも猛烈に楽しかったです。
あ、よかったよかったね、う
ん、で、内谷由加さんは堀江光子さんに初めてお会いしたのはいつですか、はい、また今回堀江光子さんをはじめ楽屋ではどんなお話をされましたかと。
おー、いいじゃないですか。初ミッチ、
もうね、正直、まあ、はい、テレビだったりステージは勝手に一方的に見させていただいてるので、ね、うん、実際にお会いしたのって、うんうん、タップの時じゃない、じゃない、ない、ない、ないです。
ない、ない、ない、
ない、ない、すごい。
今両手広げちゃって、今、はい、ジュディ・ヨングかと思って。
そうなんですけど、ちょっと袖が
見せられちゃったよね。はい、
あのですね、うん、某レコード会社さんの納会です。
はい、そっかそっか、
はい、ボーってなんかボーもあれなんですけどね、
もう CO ロンビアですよね。
そうですね、なるほど、そう言えばいいのか。
日本で一番のアニソンの、ね、はい、メーカーですよね。はい、はい、大丈夫、コロンビアで大丈夫です。全然問題ないです。
はい、コロンビアさんで
お会いしました。農会でね、毎年年の最後の仕事の締めの時にね、歌手の方みんな集まるから、
はい、はい、その時に初めてお会いさせていただいて、あの、まあ、あのご挨拶の時に実はレミのお話させていただきまして、はい、もう、もう興奮しちゃって、私がすみません、失礼いたしますとか言って、
堀江光子さん本物本物みたいな感じ、
はい、内谷由加と申しますみたいな、うん、で、あの家なき子レミという作品で由加、はい、という名前で、うん、当時エンディングテーマを歌わせていただいてましたっていうことでご挨拶をさせていただいて、はい、はい、それが初めてでしたね。なので日にち的には先、うん、あ、じゃあ今何年でしたか、
今2013年
じゃあ2007年か8年ぐらいかな。2007年とか8年ぐらいに、はい、初めてお会いできて、その時にご挨拶させていただいたのが、はい、本当に年末大興奮の年末で、いい締めくくりができた覚えがあるんですけども、あと楽屋で何をお話をした
か、今回ちょうどまさにその吉吉さんが来てくれたその、ね、スーパーアニソンと大阪って見事に、内谷由加さんの追っかけかという感じのこのね、
はい、
この2公演、
うん、そう、あの、
そうだよね、
あのこの方、うん、なんかいつも AJF さんの、うん、アンケートに、はいはい、どうやらあの誰かを呼んで
くださ
いっていうところに名前を書いてくれたことがあるっていうふうに言ってくださってて、ありがとうございました、ね、実現
で、
こうやってね、一票が、その一票がすごく大事で、はい、よしよしさん、ありがとうございます、はいはい、で、基本東京にいる方だと思うんですけど、
うん、
大阪まで、
うん、ね、
私ね、目がいいので見えたんですけど、あのマフラータオルして、あの、あ、いたと思って真ん中ちょっと
発見されました。
左の方にいたんですけど、はい、で、その、そうそうそう、よしよしさんは、あの、一生懸命、あの、うん、ね、電車に乗って今移動してますとかいうのもツイッター上で、
うん、そうか、声かけてくださ
って、そうなんです、緊張してると思っていろいろ、
どんな楽屋でお話しされたのか
なんですよ、
女子部屋はね、
そうなんですよ、
はい、なかなか僕らは入れないですからね、
そうですよね、
着替えとかされてたりとか、はい、メイクとかされてたりしたらあれだから、本当ギリギリのね、僕もだから。まず小屋に入って挨拶に行ったりした後にはほとんど行かない、女子部屋はね、
あ、そういえばそうですね、
うん、もうあとはもう始まる寸前、
はい、
あの先行きますのでよろしくお願いしますって挨拶するぐらいで、
はい、
あとはやっぱメイクとかね、それこそ衣装だったからね、あれだろうと思うから、
そうなんです、でも皆さんが通る一番最後のお部屋だったので、ね、みんななんか必ず出番の時通られて、で扉も意外に開いていて、で、あの水木一郎さんはよくなんかこうやって盛り上げに来てくださったりとか、
相手はもう全部屋に行って
そうなんですよ、
どうだ
ーってすご
い決め込まれ
たから
ね、やっぱり座長だからね、そういうところね、はい、本当にね、
そうなんです、うん、
人や人や若手のとことか来たりね、
そうなんです、私なんかにも声かけてくださいますし、本当にあのそういう中で、まあ、ほんわかしてる、
は
い
は
い、う
ん、ね、
にあのするように先輩方がお気遣いいただいてて、で、堀江さんはなんか、うん、あの リハで一度久しぶりにご挨拶させていただいて、はい、ね、本番の時に、うん、なんかアイシャドウとか持ってて、はいはい、これ、ね、衣装買ってる時にね、うん、見つけたので、うん、内田さんどうかな、こういうのいるとかって言ってくださって、うん、アイシャドウを3つくださり、キラキラ入ったものを、キラキラしてる方からキラキラしてるものをいただ
いて、イエーイ、キラキラしたりだね、
本当に。でも、うん、あの、あと他にも、うん、スティックのかんざし、うん、それもなんか、実は私海外で買ってきたんだけれども、うん、髪が長いから使うかしらって、うんうん、で私実はやり方が分かんなくて不器用で、すごくすごく、
あ、これで美味しくご飯食べられますみたいな割り箸じゃねえよみたいな、
でもどうしようと思ったんですけど、ちょっと勉強してちょっと、うん、ぜひ使わせてくださいって言ったら、はい、
なんと、
うん、初めて言いますけど、うん、私の髪を結びくるくるとして刺してくれました。
こういう風にするのよって。
そうなんですよ、
夢は叶う。素敵。ちょっとね、そうだよね。
私もだから今後ろにいらっしゃるのは、うん、堀江光子さんですかって言いました。
そ、僕の誰のでもない、
はい、
私は堀江光子だよって。コントじゃねえんだ、コントじゃねえんだ。
でも、本当に結んでいた、こうまとめていただいて、そんな東京での1日目。
よかったね。
はい。で、私、本当にね、ドジなんですよ。
知ってる。あ、いや、どうした、どうした。
何個かいろんなことしでかしまって、堀江さんがね、ん？このお嬢さんはそんな感じって言って、マネージャーの子さんにこう聞いてくれて、まあ、お嬢さんとか言ってくれるんですよね。で、え、内田さんってそういう感じの人なのっていう出来事を、うん、合計覚えてるだけで4つやりました。
すごい。
同じ楽屋だったので、
あ、まあまあまあ、ね、
で、私も目いっぱい気をつけてるんですよ、精いっぱい。
それでも4つ気をつけてなかったら多分10個は超えだろうな。
そうですね。
いや
まず本当に行きに、うん、ちょうどこのなんか胸の中に1つあれが入っちゃったんですよ、フリスク。
ああ、なるほど。
フリスク。
食べようとしたら、はい、ポロって。
ポロって。
でも電車の中だし、取り外せないし、こんな、
目の前に入れて。あんまり電車の中手つけるとね、マニアは大喜びですけどね。
そのまま入ったわけですよ、はいはい、楽屋に。で、しばらくして、私もタイミングよく思い出せばいいんですけど、うん、隣でお化粧一緒にさせていただいてる時に、うん、あーって言い出して。
急に。
はい。フリスクが溶け。
うん、溶けちゃ
った。言っちゃって、何、どうしたのって。すいません、ちょっと先ほどフリスク入れちゃって、それば取らないと溶けちゃうんで失礼しますって言ったら、まずハテナがいっぱいですよ。
フリスクを目の中
に、どういうことなんでしょうみたいな感じで、
第一種接近遭遇だね、これね。まあね、言ってみれば、
はい、でその後今度ファンデーションとか無駄に塗るわけですよ。化粧終わってこうソファに座ってるんですけど、私も緊張してるん でなんかつけたファンデーションが丸くパフになってるので、そのパフでつけたままほっぺたに跡がついちゃって、変な風に、
パフの跡が丸く、
はい、ちょっとなじませればいいところを緊張してなんだか分かんなく塗ってるので、
はい、
いっぱいいっぱい、
はい、そしたらなんか、うん、笠原さんのマネージャーさん
が、
なんかついてるよって、ここういうお化粧じゃないよねって、それついちゃってんだよね、うん、
ね、
はい、
お手もやんじゃないの、
はい、そうで、こうついちゃってるねみたいな感じのを一回やって、でしばらくして同じことをもう一回やって、
また来た。
で、あれあれみたいなことになって、うんうん、っていうことを、まあ、そこでもう3個ぐらいありますけど、
はい、はい、
まあ、あともう一つはもうちょっと言うのが自分的にどうかという、
そこまで言ったら言っちゃったわけ。
なんかこう、うん、最後にショッカーさんが、はい、うちはゆかさんでしたとか言ってくれるじゃないですか、
送り出ししますよね、はい、最後に、はい、
その時にですね、うん、私笠原ひろ子さん次に履けるんですけど、うん、皆さん、下手に履けるんです
けど、下手に履けます、
はい、はい、うん、私間違えて上手に、
ああ
、そうだった、
そうなんです、アップルパイさんが、おお、コーラスのアップルパイさんがはけたので、あ、じゃあ真ん、はい、中であっちかなって勝手に思い込んで、ちょっとはけちゃったんですね、
はいはいはい、
そして皆さんこう最後に
そう、ハイタッチをね、
ハイタッチをするっていうのは覚えてたので、うん、あ、じゃあこれは一、うん、人で先に帰ってきてね、うん、皆さんまだ喋ってらっしゃるんだろうし、はいはいはい、ね、楽屋の前で待ってなきゃと思って、うん、楽屋の前で待っていたんです、
うん、
そしたら、うん、なんか皆さんパーっていっぺんに帰ってこられて、はいはい、やだゆかちゃん本当に面白いとか言って、あっちに一人で履けちゃうんだもん、私本当にね , 笑うの我慢してたの。
もうすっかり話題の中心人物になって
た。なんかステージ上ではそういうことわからないんですけど、とりあえず ずそのハイタッチの段階では一人いないなと、はけ、はい、る姿も見てくださってたみたいで、
なるほどね、
もうこれはやってしまったと。
そうだったね。はい、ね、ほら、あの舞台袖だから割と暗がりでね、
はい、
で一番最初にはける、カインズたちがね、最初にもう、はい、あの先頭切って4人こう4人3人待っててくれてて、そうするとそこから順番にはけた順番に並んでて、はい、で一番最後に送り出した、兄貴とミッチとかクッシーとかが、はい、一番最後のところでこう、はい、待っててくれてて、最後僕がこうそこ本当終わると、
はい、
あのちょうど会場では皆さんが3本締めやってるぐらいなんだけど、はい、僕らはもうそこでスター入るとそこからもみんな手をみんな出しててくれてて、そこでもう上からはいはいはいはいタッチしていくと、
ね、
最後に兄貴とタッチして、はい、お疲れ様でしたってみんなで拍手して、これがね割と AJF というか
恒例の
行事で、
うん、はい、
すごく嬉しい瞬間ですよ。
そうですよね、
みんながね待っててくれてて、うん、もうでみんなとやったやったお疲れお疲れっていう感じのね、いなかったんだ、
すみません本当に
やってしまったな
一番下っ端がいないという、いやいやいやいやもうびっくりしました。もうそのもうとにかくそれを聞いた時に、え、私反対だったんだと思って、すいませんでしたって時、もう面白いこういう子今あんまりいないから、まあよいいのよって堀江さんに言って、そうにお話をしていただいて、
い
やもう本当にでもその時はまずいと思って、うん、でももう一回チャンスがあったわけですよ、大阪、うん、
あ大阪ね、
はいはいはい、なのでその日はもうちゃんと確認しました。もう出てきた方に履ける、出てきた方に
履ける、しもてしもて、
はい、
でもあれ大阪は今度エレベーターで降りなきゃいけない、
そうなんです、ね、
で慌てるとあそこエレベーター突っかえたりとかいっぱいいたりして、
そうなんです、ね、上に行くのか下だったのかよくわからなくなる、ちょっと作りだったりするので、
はいはいはい、
もう結構その辺だけはちゃんとしようと思って、今回はあの頑張って、はい、大阪では、
うん、
はい、ちょっと失敗もしつつでしたけれども、
ね、大丈夫だった、
ダメでした、
ね、ダメなのかよダメなんだ
大変失礼いたしました。
それがまたね、ややちゃんの魅力ですよ、
うん、
いい、ほっとけない、
ね、いやいや、もう
危うい感じも含めて、
ね、いやいや、もう大先輩の前でね、うん、もう本当にこれは気をつけなきゃなと思って本当に思いました。
それでも覚えもよく、これで
あの
子はね、あの内谷さんね、はい、あの子ねっていうことですよ、ね、
あ、いやいやいや、もう本当に
面白い、いいね、はい、まだ来てますからね、
はい、ありがとうございます、ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。マスターレナさん、内谷さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、
家なき子レミエンディングテーマ幸せの予感大好きです、
うん、
今回ご出演にあたりいろいろ研究させていただきました。
研究するんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
内谷、はい、さんのホームページを見ていると、
はい、
いろいろなコマーシャルに出演されていると書いてあったのですが、
はい、
出演された時のエピソードなどお聞かせいただけませんでしょうか。
お
ー、CM ソングを歌われる時は普段の歌と違う点などありますか。あとアニソンを歌われる時に気をつけていらっしゃることは何ですか。
はい、
でさらに内谷さんは10歳の頃から子役として活動しており、はい、主にテレビドラマや舞台に出演していたと、ネットに書いてあったんですが、
はい、
どんな番組に出演されていたのでしょうか。当時の思い出などあったら教えていただけませんでしょうか、うん、
はい、
いいね、これいい流れでね、
いっぱい
来ました。ここでね、今回の、ね、
はい、
いつもでしたら番組始まるとすぐにね、まずあの子供時代はどういう子だったってこうから始まって、だんだんこう最近の話に行くんですけどね、
はい、
今日は全てを取っ払ってみました。
で
ここでね、こういういい質問が来るんだ、やっぱちゃんとね、
ありがとうございます。
お生まれはどちらですか。
ですね、うん、そうですよね、埼玉県です。
埼玉県、
はい、ね、三郷市という
三つの3号と書いてね、
はい、
3号、
そうですそうです、ね、そうです、ね、はい、
ね、今でこそつくばエクスプレスが通ってね、便利になりましたけども、
はい、
まあ昔は陸のことでね、
本当に未だにでも土地はたくさんあります。
あ、
はい、なので大きなあのショッピング、はい、ができたりとか、お買い物の場所ができたりするような土地がまだまだたくさんあるんですけれども、ね、はい、あの意外に
今でこそあのつくばエクスプレスの沿線ですけど、はい、あの辺は三郷もそうだし流山もそうだし、うん、守谷とかね、茨城の、
そうですね、
まあ僕らもショーでよく行きましたけど、
はい、
ただの一度も電車を使ったことがない、なぜなら通ってないからっていう、ずっと車で、そういうショッピングモールもあるんだけど、っていう、ね、当時はと三郷だ、三郷ユニとかね、あ、いいじゃない、日、
日、
ね、三郷日にユニ守屋店とかね、そういうのが、日ないもんね今ね、
そうなんですよ、
ね、行きましたよ、
もうだいぶお買い物で行きましたけれどもね、はいはいはい、
行きましたよ仕事で。
あ、嬉しい。
あそこで生まれたんだ。
はい、はい、そうなんです、うん、そこでまあ生まれ育ってずっと住んでたんですけれども、はいはいはい、うん、まあでも東京に実は、はい、あの近くて、うん、あの私バスに乗って、はいはい、金町という駅、
はいはいはい
はい、そこまで行っちゃうと意外とその、うん、
葛飾区、
そうです、ね、はいはい、一応東京の一番最後 の、
まあそうですね、
あの千代田線の沿線なんですけれども、
はい、ございます、
はい、うん、そうですそうです、そこにいつも出てこう、まあ、子供の時から都内に出て、はいはいはい、あの自分がやりたかったので一人でこうリュック背負って出かけておりましたけれども、
劇団とか
旅ですね、はい、お菓子を持って、はい、電車代とあのちょっと大きいお金別に持ってみたいな感じで、
うん、いくつぐらいの時、
それはでも10歳ですね、
ま
さに、はい、
一人で行ってるんですか。
そうですね、あの親が別にあの、うん、いいよって賛成してなかったので、うん、もうやりたいなら一人で行きなさいみたいな感じで、
もうっていうのはじゃあ、例えばじゃあそのもともとね、小さい時とかって、はい、なんか普通にこう、まあ、例えばほら田舎だと野山を駆け巡るとかいろいろあるじゃないですか、はい、でもまあ都会っ子だから、ね、言ってもね、
いやいや、
いやいや
普通にあの、うん、江戸川の土手があるんですよ、寅さんの土手、あそこをずっと行くと三郷市っていうところに、ね、はい、
そうか、座面頂上
なんですね、矢切の私も通るところなんですけど、はいはい、そういう場所なので、まあ、自然はたくさんあるので、うん、あのカエルがいたり、うん、なんかそういうものに触れるのは普通にあの土手をこう滑ったり段ボールで、
はい、
普通に野生的です。遊んでましたね。
小学生ぐらいの頃、はい、じゃあ割とちょっとどっちかおてんばとかそういう系。
そうですね。4月生まれだったので、うん、なんとなく体も背も高くて大きいので、
ね、子供の時の4月生まれとね、
そうなんです。
2月3月と違うもんね。
はい、なのでまあなんかなんだかんだ。うん、激しく遊んでたというか、お勉強はそうでもないですけど、普通にそれなりの遊びをやってたような気がしますけれども、はい、活発な方だ
った。活発な女の子がやっぱりそのじゃあ10歳の時にまあそういうまあ劇団というかそういう方に。
そうなんです。
それはどういうきっかけだったんですか。
あの当時はあのレッドビッキーズ、
はいはい、頑張れレッドビッキーズ、はいはい、
見て、
社長がすごい頷いてますけど、
はい、はい、それであのテレビの中にその世界があって、それが楽しそうだったんですよ。
お、はいはいはいはい、
でそのテレビの中に入りたいって、まあ本当にやなんていうか思い始めちゃって、
すごい行動力ある人だったんだ。もともと
今よりもおませですね、
うん、あ、今おませ今よりもおませ、今どんな感じ、今奥手ですねそうなんだ、
はい、すごい、なんか多分、うん、よく行動力があったなって。
いや、素晴らしい、すごいですよ、レッドビッキーズね、
はい、
あのこの番組あのそれいけレッドビッキーズの先生役やってた、
え、
先生というかあのコーチね、
はい、
あの主役だった斉藤智子さんも、この番組に来ていただいておりますよ、はい、
もう本当に憧れで、うん、あの私、はい、そこら辺のこの子供の番組を見て、はいはいはい、何を思ったか、うん、そこに行きたいと思って、でじゃあどうすればいいんだと、うん、
はいはいはい、
ってなった時に、まあ、劇団とかがあるって知って、うん、で、うん、親が反対なので、はい、うん、近所のおばさんに言う、そういうことが好きそうなおばさんをめざとく見つけて、
すごいね、そ
なんか考えてみれば、
親がダメってそこで終わりじゃないですか。
ね、あ、そう
だから、お母さん勉強頑張るからあの生かしてとかさ、はい、なんかそういう方向に行くじゃないですか、はい、近所の得意そうなおばさんを見つける、
はい、まあ、仲いいおばさんがその子供たちの中 の、 あのおばさんでしたんですけども、はい、そういうことが好きそうなおばさん、
うん、
そしたらその人の隣、引っ越したうちの隣の方が劇団東派に入ってると、うん、
お、まさに、
はい、で私がそれってどうやって入れんのって聞いて、あの応募して、
はいはいはい、
で、まあ、合格してっていうきっかけで、はいはい、でお母さんよろしくっていうのはその後からですね、あの、まあ、その後もずっと、まあまあ、入らせてもらうまでにも入団金っていうんですかね、
ああ
いうのもあるし、
ね、
よろしくよろしくの、うん、もう土下座をしてたみたいな記憶あります、う
ん、やるな、10歳にして、
その時が一番やっぱりおませ
なんですよね、そこがピークだ
本当にピークですね本当にそういうきっかけだったので、うん、はい、だから逆に自分から始めちゃったからいつまでもやめられないってこともあるのかもしれないんですけど、うん、当時はそんなことで急に始めちゃって、うん、でまあそれなりに子どものオーディションとかあるんですよね、はい、そのおもちゃのオーディションだとか、子どもの
CM とかのね、はい、そうかね、
はい、あとは、子どもの学園ものですね、
レッドビキズムのある意味そういうね、
そうです、
そうです、そういう感じの、
はい、そういうものを、まあ、オーディション受けさせていただいて、さっき質問にあってちょっと順番が、
うん、そうそう、
あれこれしちゃいますけど、
これ追っていきますか、大丈夫ですか、
はい、うん、その時にあの、まあ、うん、 NHK 教育番組とかあるじゃないですか。ああいうところで、うん、明るい仲間という、
はいはいはい、あいつを初めて知った時だ、はい、
そうです、そうです、仲間仲間仲間って、はい、っていう番組があって、
仲間千奈さんの活躍ですね、は
い、そう、その番組で、うん、に今一番長くいたんですけど、2年間、うん、レギュラー、最初準レギュラーで次の年、はい、レギュラーということで、学園の一人で入って、はあ、はい、そうなんです。その時はでも、うん、いじめられっ子役でしたね。一人活発の女の子がいて、
はいはいはい、
それにいつもちょろちょろついてってる人の役で、
うんう
ん、はい、でその活発の女の子が活発にガーって言うんですけど、うん、私はなんかもじもじしながら、うん、みんな掃除してよとかって言って泣くみたいな、はい、なんかそんな役をやらせていただいたりしてました、
はいはい、長寿番組ですからね。だから僕らの時代からもあるわけだから、はい、だからヨガヨだったら見てたんだけど、ごめん、僕らはもっと上の人みたいだから ね、
で
中学生日記とかまたね、
そ
っちだと三谷裕二さんとか、
はい、
またね竹下恵子さんとかね、
う
ん、
はい、
そっちの方になるわけですよね。戸田恵子さんとか、
はい、
ね、
そう
ね、
はい、そうなんです。なので、うん、未だにその仲間とも仲いい人が
仲間、
仲間、仲間、仲間なんですね。
はい、素敵。
そうなんです。続ける知ってる人も、うん、まあ少なくなっちゃってて、うん、私も女優さん、うん、を目指すっていう風な気持ちで始めたのが、うん、いつの間にかもう歌に変わってたりするので、
今からね、やっぱ歌の仕事も多いですもんね。
はい、メインが歌の方になってって、うん、でもまあ友達がその、女優さんでいる方は、うん、こう。また頑張ってたりするので、お互いの舞台行ったり、
う
ん、ライブ行ったりっていう感じで、はいはい、
うん、
仲間
が、キーワード、
はい、キーワード仲間で、
ね、まあ、今また歌手の仲間がいっぱいね。
そうですね、本当にもう仲間というにはもうなんか大先輩とかもいっぱい、なんかこう知り合えると思えない方たちが、なんか偶然に近いですね、私の場合。ちょっとラッキーなこともあったんだなっていう。
いやいやいや、偶然はね、必然なんですよ。じゃあその、じゃあそういう明るい仲間とか、はい、他なんかこう変身ものとかさ、そういうのとか出たとかなかったですか。
ね、おてんば宇宙人っていうので、うん、高見知佳さんが、
高見知佳さん、はい、はい、
やってた番組があるんですけども、うん、それがデビュー作になるのかな、映像としては、
うん、
やっぱりこう、
うん、
ミラーみたいな感じ、
うん、
で変身グッズがあって、はい、グッズがあって、それでまあその、学園の中の一人なんですけれども、はいはいはい、うん、それがまあでも1話だけ出たとかで、うん、ほんのちょっと映ったんです、うん、
おてんば宇宙人、
おてんば宇宙人、はい、すごく嬉しかったんですけどね、うん、でも学校のみんなに知られるのなぜか恥ずかしくて、
うん、
あんまり言ってないので、はい、その時はあまり学校のみんなには学校とそっちの活動別に考えてました。
ちゃんと両立させてたんですね。じゃあ、そういう意味で
普通に学校は行かないといけないというふうに思ってましたし、あと NHK さんとかだと、うん、結構学校に行く流れでのスケジュールを組んでくださるので。
そうですよね、さすが国営放送ね、
はい、
そこはサボらせないっていうね。
そうなんです。ただ埼玉なので、
ああ
ちょっと早引きしないとみたいなことはありましたけど。
そうかそうか。いやでも真面目にね、ちゃんと学業もし、
はい、そしてそういった
活動もされて、
はい、
とか。でもそうか、高見知佳さん主演だとね、ジャンルが特撮じゃなくてね、アイドルの番組で系になっちゃうね。
ああ、
どっちかというとね、だから僕らとか、例えば仮面ライダーの何話に出てましたとか、
はい、
戦隊の何とかって結構そういう人っているじゃん。伊藤和恵さんとかもそうだし、
はい、
ね、あと伊藤司ちゃんとかね、あと最近三重春さんとかね。三重春君はほら、それこそ仮面ライダーとかなんかの幼稚園の役、幼稚園児だった三重春君が、本名で出てるから普通に見るとわからないんだけど、うん、でもちゃんと見るとね、顔がまんまなんで、
もしかしたら、
うん、
ああそうなんですかね。これだ
よ、アマゾンライダーに出てたよ。
ああ、う
ん、
本当ですか。
伊藤司ちゃんと一緒に、
なんかちょっと今
本名藤本君っていう名前だからあれだったけど、うん、でストロングアダーだと伊藤和恵さんとか、彼女なんかは東映の児童劇団にいたから、結構だからその辺はいろいろ出たりとか、そういう流れもあるんですよね。どこの事務所だから、
ね、
どこ系の俺に強いとか、
はい、
例えばじゃあもしエキストラで行く場合もじゃあここがやるとかで、結構でも東映さんはね、はい、いろんなとこをやっぱり広かったからね。
そうですね、幅は広かったと思います。でもそういうのも分からずに本当にどっかもうどっか入れ
て、当時はだって行ってこいだもんね。
はい、
何時にどこどこ行きなさいでしょ。
はい、そうですね、もうそれに必死になって行ってましたけど、うんうんうん、結構でも楽しかったですね、はいはい、その時代も、
うんうん、
いつの間にか歌の方にね転向してったんですけど、
それで、はい、高橋名人の妹っていう
はい、
そうですそうです
、はい、ファミコン の
早押し
16連射
連射何連射16連射16連射でおなじみの、
はいはいはい、
そうそうそう、もう妹なんです。
えそうなんです、正式には妹役になるんですけれども、
そりゃそうだそれ分かるわ
ですか、みんなでもえ本当みたいな方もいるの、
ね、やっぱ昔は西城秀樹の妹募集とか言って、はい、それで可愛い直子さんが出てくるみたいなね、はいはい、そういう、こう妹募集
募集ブームがあって、その時
高橋名人の妹ってまた、はい、ううね、そのあれがね、
そうなんですよ、名人がもうすごくうん、ハドソンの社員ではあったんですけど、うんうんうん、活躍されていて、
ね、高橋ですもんね、
そうなんです、うん、高橋名人としてどんどんもう売れてきて、うん、
アニメにもなったりとかね、キャラクターも展開したし、
うん、はい、でその時に、まあ、あの妹コンテストもやろうということで、あの文化放送さんが入ってくださって、それでなんかコンテストをやって、でその時に私、お声かけていただいて、一緒にこうその出場者の中に入って、はいはい、で、まあ、あの子供たちに、うん、あの名人がキャラバン、いろいろもうファミコン全国キャラバンやって、そうそう、ファミコンをみんなに見せてるっていうのをデパートの屋上とかで、
生で16連射見たぜみたいな、
はい、そういうキャラバンをやっている中で、うん、そのモニターのとこに、うん、どのお姉さんが妹だったらいい、うん、みたいなことをなんか流してくださったりとか、まあ、歌の審査があったりとか、いろんな審査があって、それでなんかあの子供たちがこの人がいいって言ってくださったらしく、うん、まあ、それも審査の一つということで、
そうですよ、大事なことで、は
い、なんか選んでいただけたみたいな、
一番のクライアントですからねうん、やっぱ子供が見てね、はい、あのお姉さんやだなとか意地悪っぽいなって思ったら絶対嫌だもの、やっぱ優しくて綺麗でさ、なんかほんわかした感じで、やっぱ子供の目は確かだったな、
いや、それがその当時の写真を見ると、普通に自分のお姉ちゃんにいそうだっていうところで、まあ、丸い顔して髪の毛なんか上の方にちょぽんと結んで、本当に埼玉から頑張って出てきてるお姉さんで馴染みがあったんでしょうね、なんかみんななんか選んでくださったみたいで、それはすごく嬉しくて、で、あの名人と一緒に名人のその、バグってハニーという番組があったんですよ、
はい、バグってハニーあったあった、はい、
そのエンディングテーマで、うん、デュエットで小林亜星さんの作曲の歌を、
もう鳴り物入りじゃない
ですか、すごい、あのムード歌謡みたいな二人なのに、私がまだ学生だったんですけど、随分と、まあ、あのムード歌謡っぽい歌を、
大人っぽいの、
夢はメリーゴーランドとか言ってなんかそういう歌を、
ちょっと今度純烈とコラボする
そうです、純烈、ね、さんみたいな、
そういう系
です、
ね、はい、そういう系だね、ムードだったらね、
はい、
あのオーレッドに言ってさ、はい、オーレッドでもいいけど、
はい、私も一曲あります
ね、そうだよね、そうだよ、そうだよ、
そういう曲で、まあ、デビューさせていただけてっていう感じのが、まあ、歌のデビューのきっかけなんですけど、
でそれからじゃあこう、はい、まあ、どっちかというとじゃあ歌手の方のこう、
そうですね、
コマーシャルの CM、はい、あ、コマーシャルの CM 同じですね、歌とか、
はい、
いっぱい歌われてるってい
う、コマーシャルの歌、うん、そうですね、はい、あの引っ越しセンターのアート引っ越しセンターっていう、
ね、これはもう、はい、これストップしぐらいなら大丈夫だよね、あのね、
で、ね、私の、
うん、どんな感じ、
はい、はい、アート引っ越しセンターへっていう、生で歌うの難しい、はい、すいません、
本当だ本当だ、
うまく歌えない、
でも俺あれすごいロングラン CM じゃないですか、
そうですね、
で結構な CM の歌手の方って、はい、割と僕らも知ってる人多いから、まあ、男性はね、それこそ、はい、モジョさんがね、富田一郎さんっていう名前で、はい、いっぱい歌ってたりとか、あの、まあ、有名なとこじゃあとね、富士サファリパークの串田さんとか、
はい、
ね、で兄貴なんかも歌ってたりとかするけど、はい、女性ってなかなかね、あの、はい、やってる方って、あの、まあ、有名な方はね、藤本房子さんっていうね、あの風子さんって、
はい、
方がもういろいろ昔は歌ってたっていうのが、はい、のこいのこさんとかね、
そうですね、
その辺の方は分かんないけど、最近の方とかね、はい、あれだったらなかなかねこう分からなかったんだけど、はい、でもあのアートの今の歌声は、ね、はい、知ってる、知ってる、
知ってます、そうですね、あの何年か前まで、
ちゃんだったんだね、
そうなんですね、あれが10代の時に撮っていって、あの録音したのを、はい、まあ、ずっと流していただいてて、ここ7年56年ぐらいでまたちょっと変わったりとか、途中変わったりというのもあったんですけれども、なんかあのずっと流していただいたので、そういう意味で言うと、あのいろんな場所に行って歌わせていただくところで、あの CM ソングって全国
で
ラジオだったりテレビだったり、
あの僕は子供のハートキャッチしますからね、
とりあえずあのき、あ、この歌は聞いたことあるっていうので、まず自己 PR するときに、あの急に距離を縮め
てい
ただけるっていう、
営業の時の必殺技です だってそうそうそう、串田明さんとやっぱりそういうデパート系一緒に回ったりした時に、はい、やっぱりこうヒーローソングとか歌っても最近の子供がね、はい、まあ、まだギャバンとかであれだけど、うん、ちょっと子供が知らねえなーなんて思った時に、本当に本当にライオンだって入った瞬間に子供が全員、はい、何ってこう、
そうですよね、
見るね、
はい、なんか
でも引っ越しセンターは大丈夫ですよ。
そうなんです、結構年齢も問わずに、うん、聞かされちゃうというか、いつの間にかぼんやり聞き流れるという感じがあって、私自身もすごく歌わせていただけてよかったなと思って。
それが名刺代わりだもんね。
そうですね、ちゃんと、歌ってたっていうことはすごく、歌わせていただいたことはすごい自慢だったりするんですけど、本当になんかいいきっかけをいただけたなというのが、まあ、CM ソングだったり、あと
そうですね、コマーシャルにも出演されているっていう話も、
ああそうですね、そんなたくさんはやってはいないんですけど、3年間ほど同じ番組の、はい、同じ商品のっていうのがありまして、エバラ食品さんの浅漬けの素という、浅漬けの素で、カビラ自衛さんの妻役で3年間一緒に、はい、なんかダンスしてっていうか、ダンスじゃない体操だな、浅漬けの素っていうなんかこうピースして、こう顔の横を
YouTube YouTube
みんな調べて調べて、
カビラ
さんが浅漬けの素をやっていたの私知ってます。
そこの家族があって、男の子と女の子がいるお母さん役で、
はいはいはい、
面白お母さんですね。
いや割と白っぽい系の感じだったかな。
ですね、なんか3年間違くって、うん、最後は浴衣で、2回目がハワイアンで、1つは体操着みたいので、
おかしいわそれ。
すごいお母さんですね。
そうなんです、そういうなんか面白キャラのお母さん募集で、なんかこう多分私が引っ掛けて、もう恥ずかしいことをやれみたいなオーディションだったんですけど、
いや楽しい、
楽しく、
ちょっとこうエバラさんいいですね、
ちょっと気になりますね。
やるなエバラ、
なんかもう
焼き肉の捉えたけじゃなかったね。
浅漬けもあった、
浅漬けもあれ美味しいと、そういうのもあったりしたんだ、
そうなんですね、
いろいろ楽しい仕事してますね、じゃあね、
そうですね、期間は長く、続けさせていただいている中で、うん、時々こう、うん、そんなたくさんね、いつも働いてるわけではないかな、
いや
でも楽しいことが、
はい、でこうアニメの世界でというかね、はい、まあ、最近多いですけれども、ね、やっぱりプリキュアですか、
うん、
2人がプリキュアスプラッシュスターが、
はい、ね、そうです、やっとここに、ありがとうございます。こんな時間がたっぷりあるところだから、いろいろお話をさせていただけてますけど、
他では絶対できない話、この番組一応
本当だ、はいはいはい、気づいたらいっぱい喋っている
本番ね、バッサリ切りますほとんど編集しませんから、もう生と一緒なんで、そのまんまいきますから、はい、ね、これやっぱりオーディションとかが、
そうですね、はい、この時、うん、そうです、何人か歌い手のオーディションがあって、うん、その時に一緒に混ぜていただいて、うん、歌、その今のオープニングテーマを歌のオーディションで歌って、うん、次の日かなんかにご連絡いただいてみたいな感じだったんですけど、うん、びっくりしましたね。もう五条さんが大人気で、
う
ん、
そうだよね、もうプリキュアといえばイコール五条まゆみちゃんみたいな感じのね、はい、あれはあったからね、はいはい、
2年間がっつり歌われていて、まあ、何か変えるということで、オーディションが行われたわけなんですけど、はい、まあ、そこに呼んでいただくだけでもかなり嬉しかったんですけど、なのでまあ、とりあえず受けなきゃ始まんないと思って、受けさせていただこうと思ってやらせていただいてっていうことで、それでまあお電話いただいた時びっくりして、や最初言っちゃいけないとかじゃないですか、そういうことで人に、たまたま実家の方にいて、ファッションセンター島村にいたんですよ。そうなんです。お買い物してて、でなんか普通に電話を受けちゃって、びっくりして、びっくりして、はい、もう外飛び出していって、
なんですかみたいな、
どういうことですかぐらいな、逆に、いや本当になんか分かんないけど嬉しいですっていうので、もう家の人にもとりあえず言っちゃいけないとか言う、なんか今いいことあったけど言えないみたいな、はい、っていう感じでずっと抱えて、それでまあレコーディングさせていただいてということで、本当びっくりしましたけども、
これがまあ、プリキュアをやるようになって、
はい、
そしたら今度はそこでその声優さんたちとも交流があってね、
そうなんですよ
ね、
はい、
木本織江さんと榎本あっちゃんと、はい、
そうです、
でさらには五条さんと、
はい、
一緒にユニットを組んで、
そうなんです、
さらにそしてまあ、セルフプロデュースでそういった、はい、ライブまでね、
そうなんですよね、
でそこまでこうすごいなと思って、このオペラさんのパワーは、
はい、まあ ジャンルが違くて生きてきた環境も違う4人がこの番組で一つになったってことなんですけど、まあ私もアフレコをもう毎週のように見に、
そうなんですか。
そうなんです、あのプロデューサーが来ていいよって言われて、普通そういう歌手ってあんまいないみたいなんですけど、
いないと思う。
そうなんですよ、私行っていいんだと思って、これはもう本当に歌わせていただくこともありがたいし、子供の前で歌う機会をいただくことになるので空気感を知りたいというのもちょっとカッコつけて言うとあって、でまあ、見たかったんですけどね。
いや
見たかったんですよ。
いやでもすごいよ、でも毎週行かない見たかったら1回見りゃ OK って感じだよね。
したらなんか
気持ちが違うやつ
あるな。毎週のように言って行かない日はすいません、来週はちょっとイベントで行けないですみたいなこと言ったらあもう別にいいんだよ、
いや別にあとできない一声あるわけじゃないんだから
はい、そんな感じで見に行ってて、そしたらまあ声優さんもなんかわかんないけど毎週歌い手さんが本当に来ると、で飲み会まで出て帰ったのででもあの皆さんのこう清い場所なので、歌い手としては静かにしてたわけです、半年ぐらい。でもだんだんやっぱりボロが出てきちゃうわけですよ、私も。
だんだんこう馴染んできました、一緒にね。
そうなんです
よ、ね、はい、楽しく、う
ん、ある日、まあ、ツッコミもよくできる榎本あっちゃんが、
あっちゃんが
なんかちょっとやっ、ちょっと前から感じてたけど、もしかして八重さんってちょっとそういうなんか変なとこあるみたいな、
先ほど の堀江光子さんが気づいたような感じ
で
ね、
はい、一応半年間ごまかせてたんですけど、そっからバタバタと転がっちゃって、そしたらもう私もいいやってなったらもう一気にひどくなって、そしたらまあみんな逆に仲良く
やっぱまとめからね、やっぱまとめるんだな、
本当になんかそこでみんなも、あ、そういう人だったんだって実はそうだったんですみたいなっていうとこで仲良くなって、それでまああの番組終わってから今度逆にあのみんなで何かできたらいいねなんて話にもなったり、
そうなんか終わってさよならじゃ寂しくなるよね、そういう仲良しのメンバーだとね、
はい、でまあいろいろやろうかというので、まあ頭を使える榎本敦子ちゃんと五条真由美ちゃんがあのそういうことを考える
の好きで、頭を使える、
はい、頭を頭脳のお二人がまあ楽しく自分たちで、あまりね、あのプリキュアっていう作品とちょっと切り離しつつもっていう感じで、あの自分たちの手打ちでできるライブをやろうということで、手打ちライブというのを始めて、
手打ちライブまたいいネーミングつけたなと思って、
すごい名前ですね、
あのスポンサーがいるわけでもなく自分たちで楽しくやろうという借りてっていうライブを始めるようになって、まあ未だに続いてるんですけど、あの不定期に続いてるんですけど、
一回あの見させていただきました、
ありがとうございます、そうですね、
リオでお時にね、ですげえなこれ、え、なんスポンサーも何もね、本当に自分たちでやってますっつって、だけどあれだけ出演者が歌手の方もそうだし、はい、出演者の方も歴代の方がずらっと揃ってね、さらには男の連中のね、悪役の連中なんかもバッと来てね、はい、それこそ清湯君もいたり渡るちゃんがいたりとか、なんだなんだなんだとか思って、いやでも僕上で関係者でこう偉そうに見てたんですけど、
はい、ありがとうございます、
すっげえ楽しくてこれいいわと思って、あのプロデューサーの方とかもね、はい、すごくね、
そうなんですよね、
褒めてたしね、すごく褒めてましたし、
なんかまあいろんな部分をこう、まああのまあね、個人的にやってるので、あまり大きくしちゃうとっていうのは実はあるんですけども、まあみんながこう応援してくれるような環境の中でできてるという感じ、はいはいはい、今のところできてるんですけれども、本当にいろんな方にその時は出演いただいて、
ね、
えらいことになってしまって、はい、もう横に並ぶだけでも大変なぐらいの人数に最後だなって、みんなでもそのぐらい作品にそれぞれ世代を超えてきてるので、その出演者だけでも、なんか結構みんな思い入れを強く、
ありますよね、はい、すごいよ、
声優さんもいろんな作品をやられてきてて、そしてその後もやっているのに、未だにやっぱりこうあのすごく思いを語ったり、あの持たれている番組になっていて、まあ、番組もね続いてるということもあるんですけれども、世代はどんどん変わっていってはいますけれども、そういう面で言うと、私もこのあのスプラッシュスターっていうのだいぶ前の作品にはなってしまうんですけど、オールスターズがあったり、
はいはい
はい、はい、
このねこの間テレビでやりましたよ、日曜日の朝にね、あの、はい、先月の終わりに8月の終わりにね、
はい、
だからそうすると例えば新しき例えば今の、はい、例えばドキドキを見てる子ちゃんたちが、はい、あのこう見てね、もう一回のとこで、はい、あスプラッシュスターもあるんだな、はい、とか、ね、イエスプリキャーもあるファイブゴーゴーとかね、はい、フレッシュとかね、
はい、
いるんだなっていうね、
はい、なんか振り返ってこうどんどん遡ってくれることもあるみたいで、すごく好きな子は結構そういう風に覚えてくださってて、で、まあ、イベントで歌う時も、 プリキュアっていうのから始まるんですよ、ね、魔法の言葉で、本当にみんなとりあえずプリキュアっていう、ね、キラキラってしてくれて聞いてくれるので、そういう意味では子供の前で歌うっていうの、まあ大人の前でももちろん楽しいんですけれども、歌をもう一度歌いたいってなった時に、子供の前で歌うってことをやりたいなと思ってたので、すごく嬉しくて楽しい日々を、はい、そういう意味ではプリキュアのおかげで、プリキュアがあって、あってのことなんですけども、
いやいやでもね、
そういう経験をさせていただいてますね。
会うっていうのはすごいよね、これやっぱたくさん歌手の方だってたくさんいるわけで、はい、この曲に巡り会えるっていうのはやっぱりすごい運命だと思うし、ね、でそれがまたこう皆さんがそれぞれに思いを描いて、はい、そして一つになってね、また大きいことをやるってね、本当に素晴らしいことだと思うよね。
まあね、本当にちょうど30歳前くらいの時は、なんかもう歌、外皆さんの前で顔を出して歌うってことはもうそろそろないだろうなみたいなことも思ってて、それまではレミとかその前なので、歌い手として頑張ってる時もあったんですけど、ああそろそろどうだろうなんて思ってて、でもやっぱり歌いたくってっていうので、まあスタジオワークとかでできないかなっていうのを少し続けていて、でまあオーディションがあってということで、また人の前に出てみたいな、で今もリボンつけちゃったりとかしながら、つけちゃいますみたいな感じで、
全然問題ないですよ
本当に楽しく、やらせていただいて、
むしろ生き生きしてるね、それは。結構若い時って、いっぱいいっぱいになっちゃうから。
そうなんですよ。
でなんかこう今例えば20代の時の、あん時今の余裕があればもっと楽しめたんじゃないかとか、もっと面白かったよなみたいな、
ね、はい、思います、ね、
だからこそ今やることがまた意義があるし、
はいはい、
でこれをやっぱりやめちゃってるとね、そういうチャンスでどっか行っちゃうけど、やめてないっていうのがさっき、やちゃんおっしゃったけど、そういう女優さんでも今だけ続けてる方がいらっしゃって、これやめちゃうとそこでおしまいだけど、本当にこう続けていくっていうのはもちろん大変なんだけど、続けていくとこうやっていろいろなチャンスがあったり、ね、堀江光子さんが髪の毛を縛ってくれたなっていう
本当ね、言っちゃってよかったなかなぐらいの時々発言ですけども、本当に嬉しかったです、はい、
それ伝わる伝わる、ね、もう夢はだからいろいろな形でね、はい、叶っていくんだなっていう、
なんかとっても偉そうな話になっちゃってるんですけど、
本
当細々と頑張ってたらっていうとこなんですけど、
継続は力よ、
あなんか、演技の先生に以前言われたことがあって、なんかどうしようって悩む時期ってやっぱりあるんですよね、その時になんかやべだったらやめちゃえばいいじゃないって、やだったらやめればって言われて、それってあんまり人に言われたことなくって、自分で好きで続けていて、やめ時も決まってるわけではないんですよ、自分で決めるんだと思うんですね。なのでそれ言われた時に、うん、やめたくないなっていうふうに一瞬やっぱり思って、でも環境的に難しくなって、でも続けたいみたいな、やっぱりやめたくなかったんだみたいなことがあったりして、まあ今までずるずる
と
やってきて
る。本物キャラのふりしてすごいしっかりキャラ超しっかり者なの。
いやいやいや、
結構頑固で強情でさ芯がしっかりしてるよこれ。
頑固は本当そうみたいな強情真由美に言われます。
強情真由美
呼び捨てしまい、はい、もうそうそう、
強情ではなくてみたいな、
本当にマイコに、マイコって呼んでるんですけど、マイコには本当に八重さん頑固だよねみたいな、そうかな、これを頑固と言うんだみたいな、自分だとよく分かんないですけど、よくね、いいツッコミを素晴らしいツッコミをしてくれるんですけど、
愛あるね、
はい、もう本当にそういう仲間にも出会いましたし、
宝ですよそれもね、財産ですから、
もう運を使い果たしちゃったんじゃないかな。
いやいやいやいや、そんなことない、これからだからこれからの展望とかさ、こんなことしたいとか、はい、これから、
そうですね、今時点で特に歌の役割っていうのは、思ってる人と思ってない人がいるかもしれないんですけど、私がやりたいのはやっぱりこう親とこうつなぐ歌音楽でっていうのはやっぱちょっと感じていて、自分の中で例えば大きなステージもありますけど、子供が何人か目の前にいる中で読み聞かせをして歌を歌ったりっていうこともあるんですね。そういう時にプリキュアのショーもそうなんですけど、子供は喜んでるのはもちろんなんですけど、それを連れてきてくれたお父さんお母さんの顔もよく見えるんですけど、私その時にお母さんお父さんが子供が喜んでるのが嬉しいんですよ。
そうそう、ね、
で実はお父さんお母さんも 作品のファンだったりするんですけど、うん、その連鎖反応っていうか、うん、それを見てるのがすごく楽しくて、うん、こんなにいい世界があるんだというのを、うん、あの目の前で見せていただいてたので、うん、そういう面で言うと、まあ、あのお子さんとお家の方とをつなぐ音楽を、それはどういう形なんだろうなっていうのはまだテーマなんですけど、なんかこう続けていけたらいいなというふうには思ってるんですね。
その一つずつ十分にいけるじゃないですか。
一つずつの作品を大事にして、そしてそれをこうまたあの大事にしつつ、まあ、新しい出会いがあればそれも一緒につなげてくれればなっていうふうに思ってるんですけど、まだすごくテーマでかくてちょっと具体化してないんですけど、ただ
素晴らしいと思う。
お子さんの前でやるのとかすごく楽しいです。そして大人の前ももちろん楽しいです。はい、いつもみんなあの大きなお友達の皆さん元気って
優しいよね。
はい、
みんなはーいなんですね。
そうなんです。
絶対自分の人生なんかじゃないだろう他ではっていうね。仕事場じゃ絶対そんなことは出さないよな。出しても気持ち悪いけど、はいみたいな、ね、気持ち悪いけど、ね、
そうですね。本当ショーで一緒に混ざってる大人の人がみんな礼儀正しくっていうか、あのすごくルールを守りながら見てくださってる時があるんですね、お子さん前にして、はい、その時にお兄さんたちにも挨拶したいじゃないですか。でも私、皆さんこんにちはって言うと明らかに子供がに向けちゃってるので、で子供がこんにちはって言ってくれますけど、大きなお兄さんもどうぞとかって言うと皆さん返してくれたり、はい、はい、すごくあのいつも気になりますし、共にステージを作ったり見ていただいてるという意識 で、
そ、
で、ね、はい、
それはもう本当今あのこの間さっきの話じゃないですか、アニメジャパンフェスティバルなんかでも、はい、お客さんがいいですから。
そうなんですよね。
だから本当初めて来られた方とか、そういうアーティストの方でね、はい、どうですかって言うと、いやお客さんがあったかいっすねって、皆さんがねやっぱそうおっしゃる、はい、やっぱこういうムーブメントっていうのはもう出演者だけじゃなくて、もう一緒にあの会場で盛り上がってくれる方と、はい、一緒に作ってるんだと、声優だなっていう感じはすごくこう、はい、もうね、この15年16年続けてきた中でね、はい、つくづく思うんでね、
またショッカーさんがその皆さんの気持ちを分かった上で、ちょうどいい言葉をポンポン投げるというね、
ここですっていうところをつってついてくれて、わーってなっちゃう。
そうなんですよ。
一応あのファンの代表目線でいきますんで、
いや、いやでも本当にその辺のこうなんかが、はい、素晴らしくていつも感心してるんですけど、もう本当に偉そうですけど、
いやとんでもない、
あれは盛り上がっちゃいますよね。
盛り上がっちゃいます。もう、ね、うわーってもう勝手にスイッチが押されます。
本当に
大変なんです。本番前に一人3000ずつ渡さなきゃいけない。盛り上がれよ。
なるほど、はい、3000大変ですね。人数多いですからね。
2000人から渡さなきゃいけないから、
ね、すごいお金ですね。それは
もう毎回大赤字ですよ。ほら出してみやがれって感じだよね。あ、でもじゃあせっかくなんで、あのちょっとですか、今後のご予定とか、
はい、
こういうことをちょっとなんかありましたらば、
はい、わ、はいはい、かりました。今9月ですね、
はい
はい、そうしましたら来月になるんですけれども、うん、10月5日にアニマートナイトという、うん、あのライブに出演させていただきます、はいはい、これあのたくさんのアーティストが出るんですけれども、うん、アニマートというのは実はこのスプラッシュスターの、うん、あの音楽などを作られていた、うん、会社の方が主催の、はい、
藤田さん、
藤田さんです、はい、藤田さんが主催の
なんで普通に藤田さんってあのテロップ出てます、ね、
はい、
藤田さん、
そう、
友達なんで普通に昔から、
ね、あ、そうなんですね。
あのジャンケンマンの頃から友達なんで、
ジャンケンマンってアニメ、
そうそうそうそうそうそう、初めて会った時確かジャンケンマンの彼音楽担当やってて、で僕アフレコ現場行って、でそこで帰り打ち上げで一緒に飲みましょうって言われて、
あ、
はいはい、で一緒に飲んで、でそれ以来なんとなく、
仲良しよ。そうですか、はいはい、その藤田さんのアニマートナイトなんですよ。はいはい、ね、あ、ぜひあの、うん、お時間ありましたらと思いますけど、ね、あの、はい、初夏さんもそうなんですが、うん、でいっぱい出るんですねそこに。
はいはいはいはい、
今回はいつも夜だけのライブだったんですが、うんうん、昼と夜ちょっと趣を変えて行いますので、うん、またどっちも楽しめるように、うん、今計画中なの で、 で、ね、はい、赤坂のグラフィティというところで、はい、あのライブさせていただきます。時間とかはまだ一応出てるんですけど、うん、細かいところは今後しっかりと、
ね、やいちゃんのホームページなんかにも、
はい、
ね、あの今もリンクしてますから、もうすでに、
はい、
もうすでにここに、もうこのページにリンクしてますから、
ありがとうございます、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。
今後のなんか予定なんかも全部リンクパッともうすぐ、はい、パッと見ればもう内部ゆか情報がすぐ分かるようになってます。
嬉しい、ありがとうございます。
猫の尻尾のね、包囲網を舐めるな。 舐めちゃいない、舐めちゃいない、舐めちゃいない、
ありがとうございます。はい、はい、
あ、それと、
そうと、あと12月にその先ほどお話に出た手打ちライブというのがありまして、
やる手打ちライブ、そうなんです、行きたい、それは行きたいな、
クリスマスということで、ちょっとなんか、あの、まあ、頭の使える方たちが、
頭脳労働の方たちが、
はい、あの、練ってくれてるので、うん、私はあの一応、まあ、日にちと、はい、まだ日にちちょっとはっきりは、
親取りって難しいですからね、
そうですね、あの、お伝えできないんですけれども、その日にちと場所はなんとなく聞いてるで、都内なんですけれども、うん、ということで細かいことはまだなんですが、うん、やるのは決定なので、うん、12月に、うん、はい、ね、あります、はい、はい、私はそんな感じですね、
あ、はい、いや楽しいな今日は、いいな、
なんかすごくこう、うん、心がこう、うん、パーってあったかくなる雰囲気だし、ね、お話実際聞いても
頑固者でしょ、違う違う違う違う違う違う違う、
みんな今日頑固しか覚えられない、
キーワードどうし
よう、血合頑固みたいな、
ほのぼのほの
ぼのほのぼの、
いやいやいや、
うっかり、あ、うっかりじゃない、質問事項大丈夫、全部クリアしたか、
もう全部全部、はい、
いけたね、いけたね、そうか、じゃあね、
最後にな
っちゃうんですけど、今この番組を聞いてくれてる皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。
はい、今日は長い時間にわたってお話をさせていただけて、そして番組にいつかという願いがまた一つ叶ってとても嬉しく思っております。質問などもね、たくさん寄せてくださってありがとうございます。はい、今後とも打ち合いをよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。次の選挙にはぜひ打ち合い、
打ち合いゆかをよろしくお願いいたします。
取れそうだ、埼玉県だったら取れそうだけど、
いやいやいやいや、
あの、美しすぎる、あの、県議会議員から、
いやいや、いろいろ勉強しないと
ね、
あの、外しはうまくできそうな、あの、何も考えないとできるんですけど、
与党に入れば大丈夫、何の話やって、
なんかまともに頑張るのはね、はい、
はいはい、ということでね、まあ、いろんな、あの、こう、普段のほのぼのとした感じの、ほんわかした感じのやりちゃんと、
はい、
でも、やはりこれだけね、芸能界という荒波に揉まれながら、こうして今もね、続けられていらっしゃる、やっぱ強い意志を持たれてる。だけど、それを感じさせない、こういうほんわかしたね、素敵な、
笑っちゃった、
あの、発見させていただきました。ということで、
はい、
今日のゲスト、内谷由香さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違う楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ
ん。いいなあ、いや、いい、幸せな気分になったよ。
なんかもう私もともとスプラッシュスター聞いて、うん、この歌すごい好きって思って、もう AJF 超楽しみにしてて、うん、そのままマスターにすごい楽しみにしてたんです
って。リアクションがあったら、あの、やいちゃん言って構わないから。もう一応送り出したから、もう喋っちゃい、真面目だから、
ここで
喋っちゃいけないんだと思って、
絶対。すごいムってなってました。
全然大丈夫だ、全然大丈夫だ。一応送り出しはしたけど、スタジオにいるのはみんな分かってますから。
本当ですか、まだいいのか。そうそう、お話で会えて、もうすっごい嬉しいです。なんかどんな方かも分かって、もうさらに好きになっちゃいました。
女性に告っちゃったよね。
あ、嬉しい。
さあ、ということでですね、はい、前々回の、色紙のプレゼント抽選の発表です。
はい、ひとみさなえさんのサイン色紙。
あ、もうスーツアクトレスのね、ひとみさなえさんでございました。
はい、
うん、
愛知県のシンバルさん、いつも楽しく聞かせていただいております。どうやったら、そのスーツアクターの方、体のケアをされてるのか、今度聞きたいですと。
酒をいっぱい飲みます。
そして和歌山県のヨッシーさん、はい、初めてファンになった女性アクターさんが、うん、ひとみさなえさんだったので、いろんなお話が聞けて嬉しかったです。
俺じゃねえのかよ、あ、違うか、アクターが、
はい、はい、仮面ライダーなじしこの宇宙キターのポーズをホームページで載せてくれて嬉しかったです。
あ、そっか、よかったね、
うん、はいはい、そして鳥取県のゆうこさん、
はい、
こんなにひとみさんのお話や声を聞いたのが初めてだったので、うん、とても嬉しかったです、
はいはい、
私は高校1年生なんですけど、小さい頃見ていなかった戦隊に戻ってきたのが激レンジャーでした。でその後やっと真剣じゃの時に、中の人の存在に気づき始めました。中ではゴーンイエローが一番好きです。生にも可愛くて好きです、
はいはい、
これからも、いろんなキャラクターを演じるひとみさんが見たいです。応援してますと。
あ、う
ん、
そう、番組の時に、はい、ひとみさんのやちゃんがね、終わった後、あ、一言だけ言い忘れたって。何？ゴーンイエローの名乗りはね、
はい、
プリキュアを参考にしたって言ってた。
そうだ、
言ってました。
腰をキュッとひねるあの感じは今までの戦隊にない動きをしたのね、うん、それはその彼女なりにね、はい、あの何で研究したか、実はプリキュアで研究しました。いいタイミングで
繋がっている、
ね、繋がっているね、
すごい、
ほらほら
嬉しい
ということで、以上3名の方おめでとうございます。そして今回の内谷由香さんの直筆サイン色紙ももちろん3名の方にプレゼントいたしますので、番組の感想とか、ねはい、あの八重ちゃんの中ね、よかったよなんて
熱い思いをね、
熱い思いを教えていただきながら番組の方にご応募いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあそしてね、先ほど10月の5日にもイベントがあるということで八重ちゃんのお話だったんですけど、はい、僕この日ですね、はい、宮城県の仙台にいるんですよ。10月の5日6日とですね土日なんですが、はい、この2日間ですね宮城ヒーローサミットという、昨年ね宮城県の松島でやったんですが、それが大好評だったので、はい、今年もやろうということで、ご当地ヒーローの方を大集合させてですね、そこでちびっ子たちと触れ合うステージというね、はい、本当に一日中子供たちが芝生の上で走り回りながらヒーローと遊んだり写真を撮ったりゲームしたりっていう、で去年それがすごく好評 でちょうどねあの避難所にで暮らしているお友達がちょうど夏休みでどこも行けないんでっていうことでお父さんに連れてこられて、したら一日中ねその、まあ、言ってみれば名もないヒーローではあるんだけど一日中その子たちとヒーローが遊んでたらそれがすごく楽しくて、なんか絵日記を書いておくてくださって、あの夏休みで一番楽しかったのは松島に行ったことでした。だそれを今年も再現しようよということで、今度は仙台の錦公園というところで、10月の5日6日と宮城ヒーローサミットやっておりますので、よろしかったらお越しいただきたいと思います。そして、さっき AJF の話をしましたけども、次回は10月の27日、が大阪、11月の2日3日東京でスーパー戦隊スピリッツが、ございます。歴代の戦隊のね、アーティストの方大集合いたします。というかこの間赤松で行ったらね、はい、俳優連中もねみんなあのショッカーさん遊びちゃダメなのいや別に見に来るのはいいけどねそんなステージ出るほどの時間はねもう曲いっぱい詰め込むからね、あでもまあ見に来てねあそこにいるぞぐらいはねあれかもしれないな、まあ誰が来るかはあれですけど、まあ、別にそれが目的ではなくやっぱり、ね、アーティストの歌大集合でございますので、ましてや東京は今度は 2days でございますからね、ぜひ、こちらの方にもお越しいただきたいと思います。ということで、いやもう本当改めましてちゃん本当ありがとうございました。
ありがとうございました
ということで、番組おしまいということで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。